はい、雪国雑話です。お届けするのはビジェと
山本と
雪風です。
はい、ですね、今はナジオサービスエリア、
ね、ナジオ西宮ですか。
そうそう、西宮です。三重県に取材に行った帰りです。
いやいや、忙しいね。
大変なのよ。忙しいっつうかね、まあまあ、まあね。現場に出て、
珍しいですね。
何何？
見えて珍しいですね。
うん。まあまあ、キナンさんのね、取材にということで、
うん、
チューブエリアでね、こまごまと小さなレースすんのよ。
あ、はい、はいはいはいはい。
で、それをちらっと見に行って、で、その帰りにちょっと選手と監督捕まえて、話聞くみたいな感じですか
ね。来週鈴鹿ですよね。
来週鈴鹿。
再来週か。あ、はいはいはい。
うん。あ、再来週か。一周開くね。再来週。鈴鹿ですよ。なので、鈴鹿の時なんかは結構バタバタして無理なので、まあこういう時にコマゴマと足しげく通って、まああれなんだよね、選手の結構がっつりしたインタビューってこう信頼関係がいるでね。
ああ。
そう。なんで意外とこう足しげく通って何回も話聞きながらやっていかんといい話なかなか聞けんのよね。
そうなんだよね。あれって回数なんだよね、人間って。
回数。
そう、なんか。そう。人間って時間かって言われると回数なんだよね。
そうなのよ。で、この何、何その喋っていく中で、あ、この人ここが面白いのね、とかいうことが分かっていくからね。
ああ。
そう。なかなかこう一発では仕留めれんので、まあ、久々選手のインタビューを、がっつりやるために、まあ、俺の現場復帰みたいな意味もあるのよね。
社長。
そう、もう何年も、選手にインタビューするってことはあんまなかったから。なので、まあ、そういう意味でしょうがないなということで、足しげく通っておりますが、あれしょ、雪川さんは、何三重まで？
三重までどれくらいかかるんですか？うん。
12時間っすね。途中、まあ、途中多少眠たくなったりみたいなことも含めて12時間。
いやいやいや、長距離トラックの運転手よりひどいね。
まあでもあれよね、12時間やったら、ああ、行けるなって感じになってきたね。
いやいや
あのね、名古屋までは、あ、まあ行けるか、みたいな感じになってきたね。
すげえな。
中国道を通って、名神通ってですか？
山陽道を通って、中国道を通って、名神通ってって感じで。
いやな
マジです。よう走りますね。
おう、なので真剣に仙台まで行ったろうかって思うよるもんね。
あ、なんか今年とてもなんか卸町でやってるクレチューがやるみたいね。
おう、そう。あれをね、細々とやるみたいよ。
ね、うん、なんか俺去年手伝ったじゃないですか。
そう。今年はどうも全線お金が出んらしいから。まあまあ、うちはお呼びかかったのは山口であるレースだけかな。
ああ、そうなん
です。うん。でも、あれなのよ。その一戦で去年あれだけ身を粉にして働いた分ぐらいはもらえるから。
ああ。
それがあるべき姿ですね。
そうだよ。正直、去年、立て続けに仕留めたあれ、1レース20万とかやからね。20万とか30万やから、 それを全部なしにして山口一発でそのくらいはいけるかみたいな感じよね。
もうだそういうビジネスはそうだよね、多分ね。
あ、まあまあね、今日
山口のやつ力入ってますね。
うん、力入ってるよ。なので来年は、ね、うん、来年は経済大臣期になるらしいよ。
早くも？
うん。で、再来年あたりに、まあ、経済事情は許せば、UCI レースにしたいと。うん。それで何？あの、安倍ちゃんがやった、あの、ふるさと増納税じゃねえや、なんけ。あの、地方を活性化みたいな予算が、結構各地についとるみたいで。
ま、ああ。
それとアベノミクスの恩恵ですか。
そうそうそうそう、それとあの何あの自転車関連法案みたいなあれの
はいはいはいはい、
その絡めてでレースの数自体とか自転車で町おこしみたいななんかイベントは増えとるのよ。でも
絶対ですね。
そう、でも言っとくけど絶対自転車では町おこらんよって思うよね。言うちゃ悪いけど、
はい、
うん、絶対無理っすよって思うけど。
あ、だってあれでしょ、マラソンも減ってんでしょ。
うん、
ねえ、なんかあれ一時期すごい増えたけど
みたいね。でマラソンは人が増えることで収益が上がるっていうことでもないっていう話っぽいもんね。
ああ、
そこの辺にどうもなんか難しさがあるみたいよ、マラソンの。
うん。
ああ、その参加者が増えてもですか？
そうそうそうそうそうそう。
ああ。
ま
あね、自転車の場合もレース呼ぶのはなかなか微妙ですよね、そこで経済振興っていうのはね。
無理やん。
ね。
うん。んで、その、なんつうかな、しまなみみたいなサイクリング道路も、よっぽどあれぐらいに非日常感がないと、やっぱ人は集まらんよね、普通の道では。それをどう演出するかかなっていう気はするけどね。
埼玉、ね、とかいっぱいいますけどね、走ってる人。
ああ、いや、やっぱ関東エリアは多いよね、人。
多いですよ、全然多いですよ、
うん。うん。それは結構びっくりするぐらい、わ、こんなに走ったのか、ぐらいの感じはあるよね、うん、なんか。
うん。
そう
なんだ。昔の中国みたいになったら面白いね。
いやいやいやいやいや、それとは違いますから。
そこ、さすがにねえって感じやね、それは。そうなの
よ。いや、けどやっぱ多いですね、けど。台湾とかはすごい、やっぱり、それでインバウンドやってますもんね。
ああ、やっぱそう。
やってるやってるやってる。台湾はだからどこの旅行泊行っても、
うん、
台湾のサイクリングっていうのは、うん、そのなんか、なんとか言ったら台湾一周みたいなとか、
ああ、
みたいなのは、
あ、もう要は、そのジャイアントさんが仕掛けた例のやつね。
そうです、そうです、そうです、うん。香港の旅行泊もやし、
うん、
あとどこやっけな、どっかシンガポールやかどっかの旅行泊でも、台湾のブースがデカデカ出てて、
うん、
ロードレースの、あの、ロードレーサーの写真が一番でかいところで出てくるんですよ。
うん。
だから、インバウンドの切り札みたいになってますよ。
うん。なんかやり方にもよるとは思うんやけどね。
まあ、そうですよね。まあ、あれ見たら、けど、自転車の観光でインバウンドに町おこしってやりたくなる感じはしますけど
ね。わかるわかる。
うん。
でもやっぱりよっぽど上手に仕掛けんと、だから下関もツールド下関ってやってエイドステーション作るけど、うん、やっぱその、なんていうの、まあ、下関のフグ以外の名物とか、それを知っとるかって言うとみんな知らんからね。だから PR にもなってないのよ、正直。そこをどう作ってあげるかみたいなこととは思うけど、まあやりようある気するけどねって感じよね、なんか。
の、賛否はあるけど、ツールド東北は当たってますよね。あれは当たってる。
うん。そう思うよ。
あれは復興関連のイベントで言えば一番当たってんじゃないかな、多分全東北で。
あ、そう。
いや、じゃない？
あの、震災後にできたイベントで言ったら多分一番と思いますよ。
だからツール・ド・東北の場合にはやっぱ参加する側も、やっぱりその復興に参加するみたいな、やっぱそこに非日常があるような気がするよね。
うん、うん、うん、
うん。で、そこで、やっぱり気持ちも含めて乗っかりやすいっていう感じがするから、
うんうん、
やっぱその部分をどう演出できるのか、みたいな話のような気はするけどね。
うん、
ただ、風景のいいところを走りますせでは難しいかなっていう。
まあ、そうですよね。なんか特別感みたいなのがいるんですよね。
そうそうそうそう。でそれはなんか決してなんやろうな、そのエイドステーションでタダで飯食わすとかそういうこっちゃないよなっていう。
確かにね。
そう、それをやるってしまうとダメかなっていう感じではあるけどね。
うん、あれはね、ジャグミとしてやっぱすごいよ。で、まあさすがヤフーがやってるなっていう感じです
ね。そうね。やっぱそのメディアの展開も含めて上手や。
うん、
うん、
っていう気はする。
うん、
うん。で、やっぱ復興の地を巡ってっていう、もうそれだけでドラマ感があるもんね、正直。
うん。
で、それは、なんかすごくわからんくはないよね。
うん。
うん。っていう気はすんな、なんか。
なるほどね。
うん。そうなのよ。なので、まあまあって感じかな。なので、まあそこで、まあ、こんだけ言うからそういう予算もないよな、うちに回ってくるのは。っていう気もするけどね。でも絶対自転車で街は起こらんって思うもんね。何を食るってそれを言うかねって思うもんな。
社長方式は厳しいですよね、やっぱ
り。そう。うん、だから、うん、まあ予算取って、その何代理店に全部振って、うん、そんで自転車で巻き起こしとか言われても肩腹痛えよなこれって思うもんね。絶対に無理って思うもんね、そんなやり方では。
結果的に儲けてんのはなんか代理店だけっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからそこにその行政もしっかりコミットして、やっぱそこで人を作っていくっていう風にシフトせん限り、
うーん、
やっぱ絶対無理よって思うもんね。
うーん、
あれ町おこし系ってやっぱりそのサイクリングに来てねみたいなのが多いんですよね。
多いね、
基本的に。
多い多い。
あ、なるほどね。
うん、
その街中、自分のところの街の人は自転車使いましょうみたいなんじゃなくて、街インバウンドで来てね、
う
ん、みたいな感じで。
そうそうそうそう。やっぱそうよね。
ああ、それはしんどいやろな。
うん。と思うな。なんかやっぱ特別感がないとねっていう感じがするよね。ストーリーうまく作ってとかね。
ですね。
うん。っていう、まあまあ、なんつうの、安倍政権が言うところの地方の活性化ってその程度かよっていう感じよね。まあ、わからんわな、あいつに地方の苦しみなんかはって思うもん。
なんかずっともうね、大学作っちゃうぞとかって話。
やらかしてくれるよねっていうか、まあでもびっくりするぐらいに支持率が落ちてくるから、気持ちいいよね、なんか。
これダメになるときこんなもんなのかっていうぐらいすごいね。
すごいね。
このマスコミの手のひら返しの凄さったらないね。
びっくり。まあまあねっていうのはあるけど、
うん、
世論もこのくらいのスピードで冷めていくのかっていう。
だね、うん、いや多分ね、あれ人権問題とか、うん、あのね、あの幼稚園の問題とか言ってるけど違うと思うね俺。
と思う。
あのその前のあのほら傍聴法みたいなのあったじゃん。
うんうんうん。
絵の通し方のような気がするんだけどね。
ああ、あの
俺はで、あ、この人本当になんか人の話なんか聞かないで自分らのあれはやるのねっていうのあれでさ完全に印象付けられたような気がするんだ。
なるほどね。
うん、こんなんだってさ、
うん、
問題とかこの なんとか看護さんみたいな問題ってまあまあよくあるし、
うん、うん。
大変じゃないじゃん、はっきり言うと。
まあね。
まあ、 メディア、メディアでしょ要は。
やっぱメディア。
要はメディアですよね。結局、なんていうの、まあ、何がきっかけになったか難しいところですけど、
うん、
メディアがそういうように言えるようになったのか、それが、まあ、許されたわけではないだろうけど、それが数字が取れるようになったのか、何なのかわかんないですけど。
ああ、まあ、数字が取れるようになったか、それはあるかもね。
なんて言ってないかな、自民党の中で、やっぱりその、反対派というか裏切りがちゃんと出てんじゃねえの。それが、まあ、ところで出て
る。まあ、もちろん、まあ、どっち、鶏が先か卵が先かみたいな話だと思いますけど、
うんうん、
まあ、まあ、森友の話にしたら、うん、やっぱり、籠池さんがのキャラが立ってたっていう話と、
うん、
あと、あれを、まあ、仕掛けた、菅野寛っていう、おじさんが、やっぱり、うまいことやったんですよね、あれね。
そうか。
うん。で、それが、まあ、ある程度メディアになるようになって、
うんうん、
で、家計の話で言うと、
うん、
やっぱり、その、森友の話もあって、それが、まあ、受けるってなった時に、
うん、
家計の話が出てきて、
うん、
で、その後、稲田の話で。
ああ、そうね。稲田さんもでかいかな。
うん、稲田の話はやっぱり、ね、面白すぎたんですよね。
俺たち、おかしいだろう。
やっぱ、話として面白すぎたっていう、バカすぎたっていう話やと思いますけどね。
うん、そうね、そうね。そこはでかいね、確かに。
いいよ、あれ。
うん、明らかに、なんていうの、この人バカっていうのが丸出しすぎるのが露呈して、
うん、
で、この人バカっていうので、テレビが数字取れるっていう、まあ、わかんないですよ、その、本番のところなんでそれが報道できるようになったのかっていうのは、
うん、
ゆきあらが言うように、自民党の中で誰かが許したのかどうかわかんないですけど、
うんうん、
単純に、なんていうの、その、まあ、それまでの、その、特定秘密保護法の話とか何とかあかんとかみたいなのとか、
うん、
それから安保法制の話とかっていうのは分かんないじゃないですか。
うんうん、
面白くないじゃないですか。
うん、
一般的に見ても。
うんうん、
それが、その、一般的に見て、テレビとして見た目が面白い話が立て続けに出たから、
そうか。
みんな調子乗ってやったっていうだけっちゃだけなのかなって
気がしてね。でも、考えるとあれなの、もう、もはや日本の政治はワイドショーで動くのか。
100% そうでしょ。
まあ、そうよね。
なんかさ、絶対さ、
うん、
あれ、安倍さんかさ、うん、菅さんがさ、
うん、
出すんじゃねえよって言っただけだよね。
うん、うん。
多分、それに沿って、おバカな、うん、防衛大臣が、なんか、うん、ありませんって言っただけの話やんな、
も
ん。
そうね。
だから、けど、なんていうの、単純、わかんないですけど、多分研究する人いると思うんですけど、
うん、
単純に、その、ワイドショーだったりとか、
うん、
その、報道ステーション以外の報道で、どれぐらいそれが扱われたかっていう、時間に比例するんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
支持率が下がっていくのは。
そうかもね。
うん。
そうね。
で、あれだいぶ多分さ、防衛庁かなんかでももうダメだっつってさ、
うん、
あれだ、リードしてるに違いない。
あ、それはそうですよね。うん。
そうか。
もうこのバカだとだ。
なるほど。
いや、やめてもいいからもうリークしろって話になったら違いないと思われそうな、うん。
どっかの段階でその、稲田さんを、まあ、ぶった切ろうっていうのは動きとしては当然あったと思いますけど。
なるほどね、防衛庁の中でね。
うん。うんなんかそんな気がする。見てるとさ。
そうね。
ほんであれ、僕はなんか相当腹立ててると、まあね、こんなバカ野郎と思いながらさ。
そうね。あの人に結局を任せるかと思うと、ゾッとするもんね、正直やっぱ。
本当にさ。
いや、結局テレビでしょ。いまだにテレビっていうのはどうかと思いますけどね、うんうんうんうん、それはそれで。
うん。
影響大きいよね、やっぱり。
まあね。まあそうよね、
うん。
だからこそ安倍ちゃんがやって、まあメディアに対して、おだてたりすかしたりみたいな、脅したりみたいなのがやっぱ効くよね。
うん。
でもそれもさ、だってのは今なんだよね。
うん。
うん、ちょっと前まで、ね、なんかもう脅しに脅しかけててさ、
うん。そうね。まあまあ、でもあれじゃないの、東京新聞のあの女の人も、
ああ、はいはい。
発端ちゃ発端よね、あれも。
うん。
うん、ねだからやっぱ、ああいう
の。まあ、そういう、うん、そういう突っ込みみたいなのから切り込んでいくとこはあるんですよね、もちろんね。
そうよね、なんか。
うん。うん。
だからまあ、あれはあれで賛否両論いろいろあったろうけど、ああいう姿勢こそっていう感じはするよね、なんか。
うん、そりゃそうですね。
うん。ほんでやっぱ予定調和の記者会見やっといてもやっぱ意味がないのよっていうところはあるよな、見といて。
それにさ、
うん。
が引っ張っててさ、
うん。
でもなんかさ、もう、その、こういうふうな大きなことができる前の政府の対応の仕方が本当悪かったよね。
う
ん、
そうね。
あの、官房長官とかのさ、
うん、
もう、利用の仕方があまりにも悪いよね。
うん。
本当舐めやがったって思ってたもんね、見てて。
そうね。まあ、そのほころびが一気に出たって感じではあるね、ほんと。
ああ、こいつら舐めててつかるな、つのが、本当に言ってたもんね。
そうね。
まあ、だから最初の時点は、菅さんとかは、
うん、
とか、まあ、安倍政権の人は、こんなにメディアが扱うと思ってなかったんだと思いますよ。
ああ、スタートは？
なんで？だから、ちょっとやつ、ちょっとやつ、その、存在な扱い、うん、あの、対応をしても、
うん、
逆に、存在な対応するっていうのは、菅さんの、あの、記者会見って、
うん、
要は何にも新しいこと言わへんっていう一点のみですから、
うんうんうん、そうね。
何にも、何も答えへん、
うん、
何も、あの、答えへんし、何にも新しいこと言えへんっていう一点のみにおいて、
うんうんうん、
ってことは、それニュースにならへんっていうことだから、
うん、
普通に、その、報道する側で言えば、
うん、
新しいことが起こらへんかったら、扱いが減っていくじゃないですか。
うんうんうん、
基本的にね。だからその、そうやってどんどん減っていく中で、
うん、
なんとかの不倫がどうした、だの、
うん、
何誰、どっかで、あの、殺人が起こった、だのっていうので消えていくっていうのが今までのパターンでしたから、
うんうんうん、
それと、だから、それ、それ、その、なんていうの、今までやったやり方と同じ、
うん、
その、何にも答えへん、っていうやり方をやってきたけど、
うん、
そこで、それ以外のところで、まあそれは文章だったり、新潮だったりっていう、まあ週刊誌だったりとか、
うん
うん、あの、菅野官だったりとか、
うん、
まあ、たまに朝日新聞が頑張ったりとかっていうのもあって、
うん、
その、どんどんどんどんニュースが出てくるみたい。
うん、もしもーし。
もしもーし。
もしもーし、聞こえてますよ。
はい、聞こえてます、聞こえてます。
うん。
その、新しいニュースの供給があって、
うん、
で、供給があるたびに、その、官房長官の、その、記者会見は出るから、
うんうんうん、
それが、こう、相変わらず同じことやってたから、なんでこいつ舐めてんのかみたいな話に、まあ、なったみたいな話なんじゃないですか。
そうね、確かにね。うんそうね。
だからまあ、うん、週刊誌、まあ、文春新潮はこれで完全になんていうんですか、その紙メディアが終わってるところを復活しましたから、この方がね。
そうね。その週刊誌の元気の良さは、やっぱいいね。
週刊誌なんてもう誰も読むやつおれへんけっていうのが、完全に復活しましたからね。
うん。
だから、まあ。
結構当てたもんね、最近ずっと。
そういう意味では、なんて言うんですか、その、マスメディアとしての存在が、こう、復活したっていう言い方もできますよね。
そうね。だからやっぱ、その、いかに記者クラブが丸め込まれとったか、みたいなところよね。
うん、まあそうですね。
ね、週刊誌はだから、その、記者クラブ外やからできた、みたいな。
うんうんうん、
感じはもう明らかにあるもんね、見とって。
うん。
うん。うん。だそういう意味。
でも早く潰せばいい。
でもね、まあ、みんな気づくの遅えよって感じよな。ねえ。まあ、でも間違いなく安倍さんって稲田さん選びそうな人やもの。
いや、バカでしょ、あんなやつよ。
いや、なん
だ
ろうな。
頭としか思えないよ、俺。
だから、やっぱりその、よくわからんよ。よくわからんけど、その、日本会議的な色っていうかね。そういう。
だけど、自分を褒めてる人なんでしょ、結果的に。
なんかね、そういう人たちが集まりがちよ。安倍さんの周りは。
まぁ、あ、ちょっとした右翼？
そうそう。うん、まぁ、あ、ちょっとしたっていうか、相当な感じ
コーナー。
バリバリの。
いや、相当な感じでもないんやけど。その、安倍さんを右翼って呼んでいいのかみたいな問題もあるような気はするけどね。
まあね。
うん。
本当の意味での右翼ではない気がするんだけどね。
いやいや、そうなのよ。
うん。
だから、昔のね、浅生とかに出よった右翼的な人たちと、
うん、ちょっと違うよね。
ちょっと違うじゃん、なんか。いろんな意味で。
うん。
右翼ごっこって言えばいいかな。なんかすげえそんな感じがするのよ。で、そういう雰囲気の人が集まりがちよね。その、地元でもそんな雰囲気はあるのよ。ずっと前から。
三浦淳子みたいなやつ？
うん。
三浦淳子？
三浦淳子。
そう。
まあ、っていうか、あれじゃないですか。僕はあまり、地方のことがよくわかんないんですけど、その、青年会議所っぽい感じじゃないんだ。芸師っぽい感じ。そうでもない。
JC はね、まあでも、まあ JC をうまく利用する傾向はあるけど、
うん、
JC はもっとポリシーも能力もないよね。良くも悪くも政治的なポリシーもあんまないかな。
なるほどね。
うん。で、能力もあんまない。まあもう下関はって言っとくよ。バカこいつらみたいな感じ。
なんかこう、なんていうんですか、地方の、
うん、
なんていうのかな、こう、ちょっと精力的な社長みたいな感じでもないんですか、
うん、いや、だから、まあ、だからこれがさ、もう端的な下関みたいな、その、社用の町が持つ問題点と思うけど、
うん、
多分ね、一世代前は、うんうん、そういうバイタリティもあったんじゃないかなって思うのよ。今、JC なんかに、
あれでしょ、なんか創業社長みたいなのがいっぱい行ってるみたいな。
そう、うん、その、そうなん、二代目なのよ、中心が。
うん、そうなんだよね。
うん。
そうなってくるとさ、なんか落ちるんだよね、やっぱりね。
そう。で、良くも悪くも、その、なんつうの、親父のあれを引き継いで、ね、で、自利品になっとるっていう経営者がほとんどやから、地方は。で、逆に、地方から一代でドーンって出た、まあ山口県で言うと、柳井さんみたいなものは、ほとんど地元を相手に しないじゃん。だから、できる人とアホの格差がどんどん広がって、地方の JC なんかはもう箸にも棒にも立たんみたいな。
柳井さんはいやしないもんね。
もう柳井さん一切地元に何かを還元しようとせんもんね。それは正解ですって思うもん、本当に。だってその効率に合わせたら絶対自分のところ、いや、そんな戦っていけるわけないじゃんってなるよ。
思うよね。
え、じゃあ安倍ちゃんの周りは何者なんですか？
あるのよ。その、山口県自民党関連の人たちって言えばいいかね。
それは、その、中小企業とか地元の会社の社長とかそういうのでもないんですか？
まあそういうのもしっかりと抑えてはおる感じはするけど、
やっぱ、僕の勝手なイメージだと、うん、土建屋の社長とか、
うん、
なんかそういう、なんか書いたみたいな、
出たみた
いなイメージしかないんですけど、
そういうイメージなんですけど。それはあるよ。それはあるけど、大抵安倍ちゃんつよりも親父さんの世代からみたいな流れよね。で、それがあるから、まあ、無限にするのも、みたいな。 その安倍ちゃんの、あの、何、ああいう感じに傾倒してっていう、経営者は、まあ、そう多くはない感じはするよね。
じゃあ、林軍団と安倍ちゃん軍団は違うんですか？
違う。
違う。
あ、やっぱり違うんだ。
だから、何度も言うけど、安倍さんは東京の人なので、東京で生まれ育った人で、選挙がある時に帰ってくるだけで、彼は別にこっちで育って人脈があるわけでもないのよ。
林義正さんってどうなの？
林義正さんはもうこっち育ちよ。
ああ、そうなんだ、やっぱり。あ、でもさ、今回見て思ったけど、苦しくなるとき人をこの人出すねって。
でしょ？だから言ったじゃん。義正さんは能力あるよって。
うん。
やっぱ安倍さんも、親父の代から安倍林ってもう、けんけんがくがくでやり合った仲なんやけど。
そう。よう受けるなと思いましたよね。うん。今回。
なんだろうさ、本当に苦しいんだよ、多分さ。うん。バカ騒ぎの時には出さないけどさ、
そうそう、
びっくりしと出してくる。野田聖子とこまで出してきたもんね、うん、なんか。
結果が、いやいや、そう、結果が欲しい時にはやっぱり、呼ばんといかんかっていう状態くらいはもうやれとるんか、吉松さんはっていう感じかな。
え、信頼関係はあるんですか？
ほんと、それまではあんまりなかったと思う。つながりはあんまりなかったんじゃないかな。
でしょ？だってね、うんうん、山口県の主導権争いっちゃ主導権争いですね。
そうそう。まあまあ、親父の代で、林さんところが、どっち、じゃあ、林さんところが参議院で、うん。安倍さんところが衆議院っていうのが、まあ、流れとしてはあったけど、まあ、昔はいろいろあったっていう話は聞くよ。
おー。けど、林軍団は、と安倍軍団は違うんですか？
全然周り違う、違う。周りの雰囲気が違う。
安倍軍団の周りはな、維新とか言っちゃう感じじゃなくて、
じゃないね。あの、だから、親父の代から気づいた、もう脈々と、ある、その、山口県が抱えるどす黒い部分かな。
ああ。で、土建屋さんとは違うんですか？
土建屋さんもあるけど。多少はあるけど、まあ、
だけじゃないの。
うん、だけじゃないよね。やっぱ、まあ、農家のじいちゃんばあちゃんも含めて、農協とか、うん、そういう、ごそっとあるわけ。で、林さんもそれあるけど、吉松さんは地元の小中高校まで出て、ほいで向こう留学して、っていう人やから、
うん、
吉松さんは地元の同級生が応援、して呼びかけるっていうことのが多いかな。
ああ、
そう。だからあのコピーライターとか映画監督のグースンヨンさんとかがひょこっと帰ってきて手伝ったりとか。
おお。キャラ全然違うもんね。そう。
だから林義正というキャラを。同級生とかの周りの人たちがやっぱ好きなんじゃない？
ああ、はあ、はあ、
はあ。うん。で、しかも賢いし、みたいなのもあるから。で、まあ、お坊ちゃんではあるけど、まあ、いい感じのお坊ちゃんって感じかな。
理性的才っぽいもんね。うん。なんかね。
うん。
うん。
そ
ういう。あれちゃん、なんだ、切れたりしないしね。
そうそうそうそうそうそう。だから、良くも悪くも演説も、自治臭いけどね、吉松さんって。あの、安倍ちゃんみたいに、高揚する何かはない。
あ、なるほどね。
うん。
よくって。
そう、この人、良くも悪くも、なんか、演説地味ね、って感じ。
ついでに、この機会から聞くんですけど、
うん。
昭恵さんはどうなんですか、下関では。
昭恵さんは下関で大人気ですよ。
今だけ
いいよね。今はどうかな。でも今も人気あんまり揺るがんと思うね。
ああ。でもあの人は見てるとそんな悪い人には見えねえよな。
いやだからそのファーストリーとしてはどうかとは思うよ。確かに。
でも
思うよね、山本君も。でも、 阿部よしえって人をどうかって言われればいい人よねって答えるから、多分。
まあ、いい人はいい人ですよね。
うん。で、政治家の妻として資質があるのかって言われると、うん、まあ、今回の意見も含めてないと思うよねっていうか。
踏みつけるわけが。
そうですね。前言うてありましたけど、選挙、安倍ちゃんの選挙はもう、昭恵さんがやってるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。そうそうそう。だから、婦人会にしても何にしても、そう揺らぎはないんじゃないの？まあ、ダメよね、っていうのはあるけど。うん。うん。でもやっぱりその、安倍義恵っていう女性を、だから、
安倍昭恵
っていう女性を、やっぱりみんな好きなんじゃないかな、地元の婦人会とかその辺は。
ああ、まあね。
だってなんか、見てるとね、ね、うん、ああいうさ、悪い奴ら周りにいっぱい寄ってくるん。だよね、多分。
そう。
僕も連絡しましたからね。
周りに誰かいて、それ、梅雨払いしてやんねえとさ、うん、ダメだよね。
と思うよ。
いや、あんまり判断力はないんですよね、
多分。いいよね。
そら、ない。
なんつうかな、で、その、よく言えば好奇心旺盛な女性なのよ。
ああ。
だから彼女が、単独で、安倍さんと結婚せずによ。単独で、それこそ、どっかで選挙出たら、下関でも票入るんじゃないのって思うけど。
あ、まあ、それはそうですね。
うん。だから、その、社会的なコミットもすごく上手やし、だから、うんうん、その、山本くんたちが主催したイベントにも平気で来んじゃん、あの人。
そう。
だから考え自体は間違いなくリベラルなのよ、あの、人は、
うんね、
多分。
うん。うん。
ねえ、ほんでしっかりと会話もするし、だから、それが首相のファーストレディとしては問題が大きいけど。
判断力ないんだろうなと思います。
そう。
あ、甘いんだよね、多分いい人だからさ。うん。あんまり関係ないと思うよね。うん、
そう。だから、加護池の親父とかに言われて、はいはいってなったよね、これはってみんな思っとんじゃないかな。
うん、まあそうですね。
ですね、とか言って、やってたに違いないと思うよね。
そう。だそういう意味ではね、っていうのはあるよね。でも、地元でそんなに人気が急落しとるかっていう感じはないよ。そこまで、その、なんつうの、あの、山口県の、地盤は緩くないよ。
岩盤は。
全然揺るがんと思うよ。
いいんだか悪い
か。
うん。県、まあ、なんかさ、すごいさ、そういうのに敏感だから、市長までやっぱりそっち側にまたなっちゃったよ。ええと思ってさ。
全然大丈夫と思う。
ああ、そういう意味で言うとなんかすごいよね。硬いよね。
硬い。
いい意味なのか悪い意味なのかわかんないけど。
そう、だから、こういうのを、なんつうの、だからこういう安倍さんがわーって落ちとるときに、例えば民進党がすげえ対立候補をぶち込んでくるかっつうと、全然そういうこともないから。
ないでしょうね。
それも問題だよね。もう持ち込めようって感じがするけど。
それで民進党のよくわからん、なんか、その、女性議員とか候補に当てられても、そんなの票入れるわけないじゃん。
勝ってるわけないじゃん。
そら、吉井さんの顔立てるかってなるよね。
うん。
いいけ。今、勝ち気ないですからね。
うん。と思うよ。だから、全然揺るがんよね、こっちでは。強い。
まあ、それでも、うん、まあまあ、町物好きではもちろんそうなんでしょうけどね。
うん。
まあ、ゼロ。まあ、全国的に安倍ちゃん、まあね、このまま終わってくれへんかな。このまま終わってくれ
たら。終わってくれるんじゃないの今回の、あれでも、まあまあ、歯止めは効かんのじゃないかな。内閣改造でも。
まあ、今回のでは終わる気はするね。
うん、
なんとなく、
ね。うん、と思うね。
さすがに。
かなぁ。これなんかまだ、一発逆転、という かま
た、
ゴリゴリ。いや、僕はなんか、 またゴリゴリ絞って、メディアがシュンってなってる間に、いつの間にかまた、まあ今の噂はあれですけどね、あの消費税減税するんじゃねえかっていう、言っちゃったりとか。
消費税上げれば上げるほどさ、景気悪くなってくるんだもん。
え、違いますよ。消費税下げるんですよ。
下げればいいんだよ、逆に。
いやだから下げるって言って、下げるって言って、一発逆転っていう話。
ああ、それをするんじゃないかって？
うん。
俺すげえな。下げるの？下げるのをやったらすげえけどな、確かに。
下げるって言って、アベノミクスも、うん、あの、
国民に。下腹化しますっていうの？
そう。
へえ。
どう
これが一発。一発逆転ホームラン。
そうかなぁ、それ戻るかな
ぁ。俺、できないだろさすがに。
かね
ぇ。これは、できないよ、多分。できるかねぇ。やったら大したもんだけどね。
でも、消費税下がったら、その、なんつうの？アベノミクスが狙ったみたいに、やっぱ景気は上向くの？
いやぁ。上向くと言われてるんだよね。あの、上げて、まあ、どんどん悪くなっていくんだよね。
うんうんうん、
で、実は税制も、増えてもいないんだよね、上げてたら。
うんうんうん。
だから下げた方がいいって言われてんだよね。やっぱ商品に、あれがつくって、引きがつくっては言われてんだけど、ね。
で、
まあ、それは、いろんな説はありますけどね。
うん、いろんな説あるから。本当かどうかわかんないんだよね。やってみないとね、大事だ。
僕は、消費税下げても、うん、景気が回復するとは思わないんですよ。
まあ、そこまでは回復しないよ。
うん、もう、どっちかっていうと、もうなんていうの、日本の景気が良くなって、バブルみたいにワシャワシャになるっていうのはもうないから、
うん、
どっちにしても絶対、うんうん。
結果的に景気ってさ、人口だから、
うん
うん、人口増加がなってるときは景気良くなる。ですよ、
うんうん。
で、今、どんどん人口下がってるから、景気良くなるわけがない
んですよ。そうそう、なるわけないんですよ。
うん、
で、結局、その、まあ、給与で、給与収入で生きていく人が減っていって、
そうそう、うん、
ぶら下がるしかない状態になって、
うん、
で、人口増えへん状況の中で、
うん、
どうやったって、その、経済が拡大する見込みは多分ないので、
そうね。
うん。だけど、その、人気っていう、政治的な人気っていう意味で言うとか、うん、それから、見た目がわっしょいわっしょいになるっていう意味で言ったら、うん、消費税を、増税しないんじゃなくて、減税するっていう一発は、
うん、それはインパクトでかいね。
インパクトでかいと思う。
でかいでかい。それはでかいわ。
それ一発やったら、
うん
一発やったら東京オリンピックぐらいまで持つって感じしません？
ああ、その期間だったら持つ可能性あるな。
でしょ？でしょ？
まあね、うん、その期間は生き延びる可能性は出てくるか。
2、3年は持つ感じはするな、確かに。で
別に安倍ちゃんは、
うん、
その、未来永劫自民党政権が続いてきてほしいと思ってないですわけね。
うんうん、
彼が、
自分の時だけ。
そう、彼が人気。それで彼が憲法を改正して、
うん、
憲法9条を改正したその日本の総理大臣やって言いたいしかないですから、
うん、
今
も、うんうん、
その名誉欲に駆られてるだけ
いやそれしかないんですよ。
彼が言って
る理由はそれしかないから、
うん
うん、そう
だから長くやりたいんだよねこれね。
そうそうそう、日本がどうなるかとか、だから来年の総裁選の前にそれ一発ドーンって打ちじゃないですか、
うんうんうんうんうん。
ああ。
で、売ったら、内閣支持率上がりますよね、確実に。
うん、うん。
上がるね。
で、上がって、また 50% とか 60% とかなるじゃないですか。
うんうん。
私が政治で決断しましたってわけのか、また例によって意味のわからなくな
る。はいはい、
ね、そうね。
私の責任で、お前も、もう2、3年で辞めるのに何の責任って思いますけど、
うん、
私、総理、日本の総理大臣としての責任で、アベノミクスの恩恵を皆さんに、到達させるためにやりますって言うじゃない
ですか。
うんうん、
届ける責任がありますとか言い出せない。
で、今反省モードでしょ？
うんうん、
で、反省モードで、今まで独善的なことやってきましたと。
うん、
で、みんな上げんな上げんな言うてんのを消費税上げちゃいましたと、
うん。
で、それによって、そのアベノミクスの恩恵が、またまだ届きませんでしたと。
うん、
だから、私は、日本の、内閣総理大臣責任者として、 これを決断しましたって言うんですよ。
ああ、もうかっこいいこと言いそうだね。確かに。あ、なんて今言ったけど、本当に言いそうだわ。
そうだね。
ほんなら、70%か60%ぐらいまでぐっと上がるって、また。
うん。
上がるでしょ。上がったら、また、
憲法改正
ね。安倍じゃん、安倍じゃん、安倍じゃんって言い出すんですよ。
そうなるか。なるそうやな。
なんか怖いシナリオやな、それ。
アホやから、アベジャベジャンって言い出して、
うん、
で、民進党はもっとアホやから、
うん、
なんもできへんわけですよ。
意味変わって。分裂してるわけだ。
それで、で、消費税下げるって言われたら、共産党も文句言われへんでしょ、これがまた。
うんうん、
ああ、そうだね。
そうね、そうね。共産党も文句言えんわね、それ。
共産党も文句言えないですよ。誰も文句言えないですよ。
下げるって言った
らね。自民党の中の、増税派の人たちと、もちろん財務省ですよね。
うんうん。
で、その人らは、先々のこと考えるとか、金が減るからとかって文句言うだけ話して、
うん。
で、また、で、かつ、その、内閣人事局で、人事を抑えてるから、
うん、
官僚文句言えないんですよ、これまた。戻っちゃったら。
なあれはダメだよね。あれは外さないとさ、
そう
ね、こんなことになっちゃうんだよ。
僕が思ってるのは多分年内にそれ言って、次の総裁選乗り切って、
うん、
わっしょいわっしょいなって、
うん、
東京オリンピックまでやりますって、
うん、
憲法改正するっていうのが最後の一発逆転サヨナラホームラン。
なるほどね。
なんかさ、ありそうで嫌だな、それな。
そうね、まあ、でも
嫌でしょ。
でもさ、その世論的にはさ、なんかひたすら国の借金をさ、気にしてさ、そういう人たちがさ、その消費税を下げて、OK ってことを言うよね。
言うよ、多分。
そうね。
言うな。
じゃないと、やっぱ、都民ファーストがあんなにボロ勝ちせむよね。
そう。
どこまでアホなのよって思うよな、なんか。
なんか、あんなことしたらさ、うん、もう、ちっちゃな安倍みたいなの作るのと同じじゃん。
そう
そう。バカなのって思うよね。
だから、権力の渡しすぎは良くないっつうのに。
そうなのよ。だからさ、なんかさ、対抗馬いないっつうのは、昔の社会党の方がまだ良かったわと思う。うん、
そうね。
どういった過去なのかまだましでしょ、
うん、
まだよかったわ、もう。うん、ひどい。
そう思う。都民ファースト、その都民ファースト、まあ、小池さんはね、うん、まあ、いいか悪いかは別にして、アイコンとしてはいいから、
うん、
いいけど、あの候補者とか見て、まあ、大丈夫なのかよ、とかやっぱ思う、ね。
大丈夫なわけないでしょ、そんなもの。
同じこと起こるんです
よ。今の自民党のあのバカな、あの、なんか、暴力してる女とかと同じだよ、あんな。
そうね。
もう何も変わんねえと思うわ。
そう、なのに全くこういうことになるのかって気がするよね、うん、見て。
とさ。
いや、もう、ひどい、都議選とかほんまもうひどいもんですよ。
いや、もうそうなの。
ほんまに。ほら、もう、話なんないですよ、もう。その、都議選の候補者選びがどうとかとか、
うんうん、
なんか、候補者になった人とか、
うん、
で、なんか、まあ、知り合いとかいるんですけど、
うんうん、
もうなんかもう、じゃあそれお前らほんま、もう何でもええんかいと思いますよね。
あ、そう。そんな感じやっぱ。
もう、何でもええん、いやもう、何でもええから、都民ファーストって名乗ったら、通るって思ってる人だけですよ。か、もう何も考えてへん人か。
とにかく議員になっちゃいもう、みたいな。
そうです
ね。
もう最悪だよね。
そういうことよな、あれは。
江戸で
最悪ですよ。最悪。
そうよね。
僕は一点だけ、それを、
うん、
評価するって言ったら、安倍ちゃんが負けるっていうのみだけなんです。
ああ、まあね、
うん。そういうことなんだよね。安倍
ちゃんが負けるっていう一点のみにおいて、もうどう、もう、安倍ちゃんがこのまま、スーパーパワーでやっていくっていうほど広いことはないと僕は思ってる、
うん。そうなんだよね。
だからもう、それは、その後だから市場だろうが、それこそ麻生だろう、麻生太郎だろうがもう何でもいいと思ってて、
うんうんうんうん、
その一点のみにおいても諦めてますけどね。
そうね。
まあ、けど、じゃあ今の議員が、今通った都議会議員の人たち とか、選挙に出た人たちが、何者かっていうのを開けて回ったら、もう最悪ですよ。
やっぱそうか。
ほんま最悪。
やっぱそうか。
うん。うん、最悪ですよ。それこそ、今、幹事長になったのかな、なるかならへんかっつって、あの、音喜多駿って、よう出てますけど、あいつも最悪ですよ、
あ、そうなの？
あの、ひげの人？
若い兄ちゃん。若いって、まあ、
兄ちゃん。
うん。
うん。もう最悪ですよ、なんか、アホっていうか、絵に描いたみたいな、単なる目立ったがり屋さん。
そういうことか。
うん。単なる。で、その音喜多駿が、もうなんちゅうの、僕は先頭に立って若い議員たちを教えとかない、教えていかなあかんとかって、うん、で、彼、インターネットのブログとかいっぱい書いてるんですけど、
うんうん、
で、いわゆるインターネットの発信にすごい長けたと言われてる議員なんですけど、
うん、
もうなんかもう、うん、いや、もう、キモッと思いますもん。
あ、そう。
マジで。ええこと、ええことっていうか、なんかもう、キモって感じ。
そうか。
ね、あいつとかがなんか偉そうに言ってるの見てる瞬間、見た瞬間にもなんか、見ただけでもなんか、それ、他はそれ以下ってことはもうほんま、なんかなんていうの、猿以下の分だよなって思うけど。
そうね。
うん。
だから、
けど、
うん、
けど、安倍ちゃんが負けるって言ってるの、のみのみで評価するしかないって、その話。
まあそうね。だからまあ今回の安倍ちゃんがガーンって落ち込んどるのもやっぱその都議選の結果も、
いや絶対そうですよ
ね、間違いなくそれがより加速させた感はあるもんね。
圧倒的
に間違いないよねそれ、
うん
うん、でこれで国民のあれが離れてるってマスコミ判断したんだと思うんだよね、うん、あれ見て、
うん
うん、だから勢いさ手のひら返してわーって言ってんだよ、
うん
うんうん、まあ、そういう意味で言うとすげえなんか狙ったようになってるよね小池さんが、
うん
うん
うん、いやまあでもまあボロ出てくると思うけどねもうたちまち、
いや完全に出ますよ、
うん、
こんなもん、うん、今のほらなんつうの安倍チルドレンなんつうのと同じですよ、
そう思うね、そんなに変わらんと思うし、で、うん、さらにやっぱりその東京オリンピックが残す負の遺産が相当でかいんじゃないかっていう、
いや、ほんまないでしょ。
気がするよね、なんか。
東京住んでて思いますもん。もう、絶対終わりなと思ったの、ほんま。
いいよね。
うん。少なくとも、2019年の半ば以降、東京住みたくないんですよね。
あ、そう。
あの意味で。
そうよね、う
ん。東京の人口減っていいんじゃねえかって思うところもあります
よ、
ね、
うん、
うん。
でも、多分それ、まあそれ以前に持ちこたえられんようになってくるやろうなって気はするけどな。いやまあでもね、ああやって確かにずっと、その本当身も何にもない都民ファーストがあんだけ票取るっていうところを見ると、そうか、減税したら票は集まるかな。
絶対集まるよ。絶対、100%。
絶対集まるよ。それは集まるな。いや、どこまでの、その、前の安倍さんみたいの、うんうん、なんだろう、持ち上げられるまで行くかどうか別として、
うん、
人気はグッと上がるよ、一回。
そうね。
だから、
バカなんだから。
来年の総裁選が10月、9月か10月か、うん、確か、
うん。
だから、総裁選の直前にやっちゃうと、結局、自民党の内部の人は抑え込めるかどうかなんですよね、
うん、
おそらく。
うんうん
だからかなり早めにそれ言わんと、
そうか。
言って、もう一回支持率 60% とか 65% とかわけわからん数字にならんとあかんから、
うん。
僕は絶対年内に言うと思うんですよ。
そうか。じゃあ今年いっぱいには言うっていう読みか。
言う。
また石破さんがカリカリするじゃん。
そうそう。これで、で、カリカリするのが石破でしょ？石破とか河野太郎ちゃんとか。
そうね。
石破とか、顔悪いでしょ？
うん。今日顔悪いからさ。ああいう人は総理大臣にもなっても欲しくないんだよな。
でも、まあ確かにね。いや、でもさ、神保さんのさ、ニュース、ビデオニュース .com に石破さん出てきたけど、悪くないんやけどね。まあ
悪くない。絶対悪いよ。あんな顔悪いんでも悪いに決まってるじゃん。あいつ年食ったら顔に出てくるんだ
よ。そうよな。おいでさ、なんか昔のアイドルが、 キャンディーズが好きみたいなところでチャーミングさ出そうとするけど、余計寒いもんね、あれ。
チャリじゃない？
そうそうそう。寒いよ、その話題はって思うけど。あの、鉄道が好きとかも、もう話題としては寒い寒いって思うけど。
何勘違いしてんだよ、それでお前人気出ると思ってんの、
そう。
顔が悪いっていうのは最大の問題な、顔が悪いっていうのは
どう
そうね。
あれはだ、あとね、喋り方がさ、うん、なんだよ、俺は頭いいんだけど、お前ら知らねえから、すげえ丁寧に話してやるっぽいのが嫌なのよ。
なるほどね。
やったよ、こいつって。イラってくるんだよね、あれの見ると、ね。
そうね。
いや、それもこれも顔ですって、絶
対。いや、顔なのよ。ほんと顔なのよ。
そうね。その悪人顔ではないけどって感じよな。なんやろあれ。
いやもう悪人ですよ。
あの顔はダメだな。
いやでもさ、麻生さんは悪人顔やけど、
麻生は
で可愛いやつじゃん。
そうなのよ、やっぱチャーミングさんなのよね、彼は。 それだけで
見ること
よな、あの人ねえ。
かわいいあるのとないのとえらい違うからね、
まあ確かに。でも相関消費税あるか。
ああ、それやられるとね、上がるわ。
僕はその一発だと思いますけどね。逆にここまで追い込まれたから、
うん、
やりたくはないと思うんですよね、
うん、
あのその揉めるに決まってるし、
うんうんうん、
その歴史的に言うと日本を壊そうって言われたらどう考えても、
うん
うん、
で、国際的信用もなくすから。
そう。
絶対。
絶対あるからね。うん、
だけど、うん、だけど、彼は別に関係ないから。
ああ。手段選ばないってこと
だね。手段選ばない。
自分が行くの頃にはもう背に腹は帰れんというところまで来る。
そうそう。自分も、
うん、
その、彼が信じる歴史的使命なのか、もう妙心なのか知らないですけど、
うんうん、
を一発逆転で返そうとしたらそれしかない。
なるほどね。そこを選択してくるかどうかやな、本当。
それ
じゃなんかね、今話したら来そうな気がしてきた、俺も。やりそうだわ。
それしか一発逆転もうないでしょ。そう、まともにあったらもう戻んない。戻んないっていうか、
うん、
まあ、最後まで、その、いきなりクビになるとこ、まあお腹痛になるはちょっと別として、
うん、
いきなりクーデターみたいな形でひっくり返ることは多分ないと思うんですけど、まあ、お腹痛くなって投げ出すことはあるかもしれない、
ね。うん
うん、
だからなんかまあシュッと来年の総裁選で、まあそれは岸田なのか、
うん、
誰なのかは別として渡すっていう形だと思うんですけど、うん、そんなん絶対したいと思ってないから、
そう
ね、だって2020年までやるって思ってんねんもん。
うんうん、
何が何でも2020年の東京オリンピックの時におって、
うん、
で、憲法改正制東京オリンピックを迎えて、
うん、
昼間ぐるって万歳万歳って言いたいに決まったんやから。
まあね。
まあ。
それしかないですもん。彼が生きてる理由今も。
そうね。確かに。
ある。
それあるか。
あるな。
いやでしょ？って考えたらちょっとブルーだでしょ？
ブルーだわ、今。めっちゃブルーなった俺。
そうね、まあそのうちの会社的には払う消費税の額が減るにはいいけどっていう感じね。
そう考えてますよね、みんなね。
まあね。
うん、
で、
うん、
で景気良くなるかったらならへんねんけど。
うんと思うよね。
でそう考えちゃいますよね。
うん。そうね。
まあ、気分はねちょっとだけ良くなんだよね。
うん、
うん、
それは確かに
限定に、まあ、限定2年とかかもしれないけどね。
そうね、うん、まあ、確かにその万人に効果がはっきりわかるもんね、消費税って。
うん、そうそうそうそう、
うん、そうなんだよね。
その本当隅々までわかるから効果として、そういう意味ではやりやすいし効果を得やすいよね、間違いなく。
手段でも喜
ん
だ
ら。うん。
そうだなぁ。言われるとそうだな
ぁ。ね。
必殺技ですよ、それ。恐ろしい必殺技。
必殺技すぎるなぁ、それ。
そう。
必殺技すぎるでしょ。
もう、やめて、そういうのはさ。
そうね。
共産党を黙らせる下痢っていうのはね、強烈ですよ。
でかいよね。
ねえ、何でも噛みつく共産党に。
そうね。
うん。共産党すら文句言えないっていう。
うん。
だから文句言うのは本当に、彼らだけなんですよ。自民党の中の人だけなんですよ。
そうだね。
そうね。
石破さんがすごい文句言うだけだね。
けど、その人らを抑えることができることは知ってるから、安倍さ
ん
は。
うん。
ね。
支持率さえ上がって、
うん。
マスコミさえ黙らせれば。
そういうこと
だよね。
難しいね。で、その対立軸だった民進党ももうボロボロやもんな。
もう、細野王子
も。ボロボロもいいよ、これで。あいつやめたもんね、ほら。なんだっけ、若いやつ。
細野王子
でしょ？うん、そう、細野。
細野、うん、これでさ、都民にくっついたらもう引くわって思うね。
いや、引っ付きますよ。引くまで言ったけども、引っ付くに決まってるじゃないですか。何言ってるんですか。
もうあれは予定調は。
引くよ、もう。
俺も、引くなぁ、確かに。でも大丈夫。どうだろうね。
うん。
すいません、もうすでにドン引きですから、皆さん。
そうだね。お前、ほんと、そういうアクションを起こすタイミングも間違っとるし。
バカですよね、ほんとね。
ねえ。
なんでわからないのかな？
そう。そこまで、なんつうの？読めんかねみたいな感じよね。
そうね。
びっくりするよ。
山形町
出るんだったらもっと前に出るよだよ。
うん。
そうそうそうそうそう。そう。
ね
え。ねえ。今って一番男下げるタイミングや。
そう思う。出ていくことはね。
バカだなぁって思ってね。これ、支持してる人も支持しなくなるよね、こんなこと。
そう思うね。もう本当に、今下げたのかよ、みたいなのも。
本当。前川はないでしょ、もっと。
ないね。厳しいね、
誰でも
いい。
別に誰でもええけど。
細野もねえけど、前川もねえよな。
ないね。両
方ともないんだよな。
誰でもええけど、別に。
うん。
うん。
もう明らかにそれは一世代前やもんな。
申し訳ないけどね、解散した方がいいのよ。
そう思う。
うん。うん。僕もそう思います。
うん。一回解散して、やっぱ、その分裂するなりでやった方がいいよねって思うね。
いや、だからさ、安倍さんをここまでのさばらしたのお前らだからねって言いたくなる。バカなんじゃないこいつらって。入れるとこなくなったんだよって思うよね。
そうね。いやって感じやな、ほんと。
いや、だから、でしょ？だから、もう、安倍ちゃん基本的に人気下がったって言っても何言っても、
うん、
なんていうんですか、外から怒られる可能性、外から怒られる可能性はないから。
うん、うん、
うん。そう。うちなんだよね、怖いのはさ、自民党の内部だけなんだよね、あの人ね。
そうね。
だからやるんですよ。
うん。
そう。
そうやな怖い怖い。
いやでしょ、これはね、結構今僕が、この1日2日考えてる最悪のシナリオですけど、多分そうなるんちゃうかな
って。それ怖いわ、ほんま。
怖いね。
それ、やられたらほんとさ、
うん、
もう、まあ、バカだからさ、みんなさ、
うん、
申し訳ないけど、そうなってきたらやっぱりさ、上がるわ、支持率。完全に。そんで経団連なんて多分さ、
ああまあそうね。
おお、よって拍手するしさ、
うんうん、
あもう、なんか腹立ってきたわ、今。
なるよね。
なんか今日なんか、記者会見違う、テレビがで消費税を予定通り上げるって言ってるんですよね。
うん。
言ってるね。っていうのをわざわざ言っとるんですよ。
ほうほ
う。怪しいね。
絶対ネタ振り。
ああ、それが？
うん、絶対ネタ振り。
そうか。
なんか、そう言われると俺そうじゃねえかと思ってきたよ、俺も。ひどいな、それ。
ウルトラシーがあるか。
そうね。それ、やって、 ったことで、うん、わかんないですよ。もしかしたら日本の超、裏の人たちに財務省から、刺客が飛び出て、ケネディみたいに暗殺される可能性 0% とは言わないですけど、
うんうん、
けど、いや、それ言って、自民党の内部以外で文句言う人いないですもんね。
まあそうね。
そういうと思うよ。いや、言うと結果的に国民的に増しちゃうからさ。
うん。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。少なくとも政治的には、なんていうの、もう解体直前のね、
うん、
まあ、民進党にとどめ刺さんでも死んでくれるんやろうけど、
うん、
そこで言ったら共産党も文句言われへんってなったら、
そうね。ね、
やり放題っしょ。
ああ、そらそうやわ。
ああ。
いや、怖えな。すげえな、それは。
ね
え。うん、まあ、でも、それもいつかぐらいの手だれはおるな、多分、あの周りに。
絶対いると思うな。僕でも思いつくやもん。
そうやね。
思いつくと思うな。
そりゃ、最終的に誰かやりそうやな。それ、すげえな。まあ、まあまあね。そうやなって感じやな。いや、怖え。
怖いやな、もう、何でもありだなやっぱり。
思うね。
いや、だからそれは逆に言わせれば、さっき言ったみたいな、その、日本の、もうほんまに日本が終わるスイッチを押すっていう話ですけどね、おそらく。
って言う気するよね。
財政的にも未来を考えても、
うん。
だなんていうの、その一瞬消費は伸びるかもしれないですけど、
うん、
その持たへんの分かったんねんから。
そうよね。だどうなるかな。まあ、頑張って
ギリシャみたいになりましょうみたいな話ですよね。
そのやっぱ消費税、うん、そうよね。上げざるえんのかな。
いや、だからその消費税下げて、
うん、
その経済が刺激されて、
うん、
で。景気が回復して、最終的に、その税収が伸びるっていうモデルは当然あるんですよね。
うんうんうん。
いわゆる上げ潮派とかって
書いてあるんです
けど。
うんうんうん、言うやつよね。
それわかる、うん。うん。けど、伸びひんもん。
だって、伸びるわけがないん
その。
だって、60歳超えた人は、うん、もうそこから先収入増える可能性ないねんから。
そうそうそう。
消費税下がって、で、うん、値段安くなってよかったよかったっていうだけの話で。
うん、そうそうそう。
だから、そう例えば。で
も安くなってよかったってだけ。
その、なんつうかな、日本の産業が大きく変わろうとするタイミングで、消費税が下がるなら可能性あると思うけど、
うん。
そこも手詰まりじゃん。
わかんないですよね。イノベーションなんて起きないですよね。ね
そうなのよ。で、その、奴らが言っていたトリクルダウン的なものも、
はい。
その何が滴り落ちてきたのよって、お前くらいもう、何にも滴り落ちてこんじゃん。
こんなの統計見るとわかるんだけど、
うん。
経営って本当に人口の上げ下げだけでなっていくのよ。だから日本って戦後含めてそうだけど、
うん、
6、70年ずっと右肩上がりになってたけど、
うん、
この100年でだって、人口3倍になったんだもん。
そう、ね。
それに支えられてるね、
うん。
日本って輸出の大国だよって言ってるけど嘘だからね。
そうか。
今まで依存度ってね、なんぼ高くても 17% 越したことないのよ、
一回も。
うん。そんで、今、うん、韓国なんかだって 40% 近いでしょ、うん、?50% 近いもん、
うん、う
ん。ドイツでさ 40% 近いのよ。
うん。
そんな中で日本って別に輸出で伸びてるわけでもなんでもなくて、
うん、
日本の中の、人口の増えたので全部今まで戻してきてるわけ。
うんうん。
それも人口が出てきたから、絶対無理なの、これ。
なるほどね。
うん。だからアメリカ何やってるかって移民なんで受け入れてるかって言ったら、
まあ、
あれ、結果的にそれをさせないためにずっと移民受け入れてきてるわけ。
そうね。確かに
ね。うん。なんだかんだ言うのが人口増えてきますからね。
そうそう。だから、
失敗に
増え
て、
増えてるんだ
よ。そうね。
うん、それだけだもん。
さあ結局、東南アジア行ってて思いますけど、うん、まあ、うん、シンガポールみたいなちょっと特殊なちっこい国は別として、
うん、あそこはまだ別だ、
うん、別として、結局、勢いある国ってそれですからね。だから、 人口多いところは勢いあるんですよ、すごい単純に言えば。
まあそうね、うん、中国とインドが、あの、勢いがあるっていうのは間違いなく人口やもんね。
そう、中国は、だから20年間めっちゃやめてたから、うんうんうん、一人っ子政策みたいなわけわからんことしてるから、
うんうん、
そう、今後下がる。
下がるんですよね。絶対下がるんですよ。
絶対下がる。日本よりも高齢化社会に突っ込んだ時は悲惨になっちゃいます。
ああ、そういうことね。
うん、韓国もそうだけど。うんうん、韓国の方が今、すごい負担になってるんですよ、実は、うん。あの、年寄りの自殺者とかすごい多い。
そうか。
なんでかって年金とかすんげえ少ない。
なるほど。
うん、
だから、言ってて勢いあるのは結局、まあ、もちろん中国に、
うん、
中国とか香港とか、うん、マレーシアとか、うん、その辺はやっぱ若い州がいるんですよ。当たり前の話ですよ。
なるほど。
まあ、最近タイもそうでしたけど、結局若い州がおって、うん、その収入の格差があろうが、うん、その全体的に、その日本ほど豊かじゃない、まあ、例えばタイとかそうですけど、うん、豊かじゃないって言っても結局国の経済力だったり、国の勢いっていうのは人口がいて、
うん、
生産することで消費が上がることで、その金持ちは金持ちになっていくっていうのが、絵に描いたみたいな話ですから。
なるほどね。
だ日本はもう絶対伸びないんですよ。どうやっても。
そういうことか。うん、
だから人口少なくなっていって、どうやって幸せに暮らしていくかだけを考える、いくしかないんですよ。
まあまあ、でもそういうことよね。
うん。
だからこそ、その、なんつうの、分配ということに社会がこう、舵を切っていかんとっていうことやもん、
ね。そうそうそう。うん、か、ヨーロッパみたいに移民をどんどん受け入れるかする。
そうね、う
ん。でもね、移民受け入れてうまくいってる国ほとんどないんだよ。
まあね、ね、難しいよね。
うん、
結局ね。
特に日本なんて難しいじゃない、うん、だって言葉がわかんないんだもん、日本って。うん、日本を使ってるのやつらなんていないわけだから、世界で。
そう。
それは難しいに決まってんですよ。だそれを無理にする必要もないんだよね。
うん。
だから今だと、例えば AI とかロボットとかが発達していったときに、うん、実は、その、労働人口の、なんだろう、すげえ、下がるとかって言ってるのが、
うん、
それ結構解消される。恐れあるわけですよ。
うんうんうん、
で今、一番やばいのは移民受け入れてるところだって言われてるのね。
うんうん、
なんでかっていうと、そういうふうな効率化だって言って生産性上げるって言って、
うん、
あの、ロボット入れて、AI 入れてって言って、そいつらがやり出すと、今度人余っちゃうんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
何言ってるかったら、うん、自分の国のやつじゃねえのになんで税金使ってるんだって、ドイツみたいなのになってくるわけ。
うん。
そんなことにしかならないよ、これ。
そうね。
うん。だったら、日本なんか、もう移民とかやらないで、日本人が日本人として楽しく生きていきましょうっていう世界をどうやって、それは世界の中でもね、パラダイスになると思うよ。
だってそうよな、なんてその移民ありきっていうか、国のありようとしてそれベースのアメリカでさえ、トランプが大統領になるんやもんね。
そうだよ。
で、そこで明らかに分断が起きているってことの証拠じゃん。
完全にもそうなんですよ。
そういうことか。
うん。
なるほど。
一方で、いや、その、日本が、その、うん、移民解放、僕は移民解放はあんまり僕もせん方がいいと思ってるんですけど、日本社会の中では。
おそう。
なんですけど、あ、僕も、そうですよ。あの、少なくとも大解放、うん、あの、難民の受け入れをもっとちゃんとつなあかんと思うし、
うんうんうん、
そこに向かっての国際社会の責任ってええなあかんけど、
うんうん、
移民をどんどんどんどん入れていったらいいとはあんまり思ってないんですよ。
ああ、そう。
なんですけど、
うん、
逆だけど。
俺なんかね、難民でさえ別にと思ってる。
そうか。そう
難民
なんでかっていうと、難民なせてるかったら、日本みたいなところって難民出ないんですよ。
うん、
なんでかっていうと、戦争したとしてもそこの人たちは、同じ国だとして普通にやるから、あれなんで難民出るかっていうと、戦争した時全部追い出すんですよ。
ああ、なるほど。
で、それやってんの白人社会がそれやるんですよ、必ず。
ああ、
あ
とは中国、ね。
それは微妙ですよ。それはね、ちょっと。
いや、絶対そうだって。
いや。
だからね、俺、まあ、あんなの、お前らが責任でやれよ、ちゃんと。てめえらもそんなことしてんだろ。自分の責任、自分で取れ、この野郎。っていうのが俺はヨーロッパに行きたい。
そう。
いや、僕はね、それよりももっと大きな問題は、日本人が、
うん、
日本人 の中だけで生きていくとしても、
うん、
どっかに奇跡が起こるんじゃねえかとか、
うん、
日本人としてもう一回世界に君臨できるんじゃないかっていう幻想を捨てるべきだと思ってるんですよね。
それも無理だよ。
うん、
その幻想を捨てること、捨てたときに、どうやってその国としてやっていくかっていうことを、
うん、
その考えないと、その、うん、例えば難民問題に対してどう取り組むかとか、移民問題に対してどういうふうに、その、向き合っていくか、どうやってやっていくかっていうのも、
うん、
その、わっしょいわっしょい日本がここからまた経済的に成長していくときに人が足らへんになるとか、
うん、
日本人がやらへんような、
うん、
ことを、例えば、その土木だったりとかっていう、うんうん、まあ、産経の仕事みたいなのを、
うん、
何のこっちゃらようわからん東京オリンピックみたいなのとか、
うん、
インフラ投資をどんどんどんどんやっていくけど、それを担いだごらんから意味を呼ばなあかんっていう、その、今まであった日本がわっしょいわっしょいっていう経済成長モデルみたいなのを、キープするために移民を受け入れなあかんっていう話になるんですよね。うん、どうやったって。
う
ん
う
ん、
いや、そう、それはもうダメ。
それが、ま、それがまるっきりそれ、どっちも成立せえへんのに、
うん、
その、ようわからんイノベーションが起こってとか、オリンピックが起こったらすごい景気が良くなるとか、
うんうん
う
ん、
そういうことのことに幻想を日本人が描くことの先に、まあ、移民に対しての解放やとか、
うんうん、
その、日本の、日本人としての、なんか、
うん、
日本がすごいっていうような、こう、幻想みたいなところに、を、こう、やっちゃってるよねっていう。で、その先として、移民の受け入れみたいなことをやっちゃうと、絶対したなことにな
る、
うん。
なるほど。
だって持たないんだもん。
それはダメ。それは本当の幻想だから。日本が今後ね、そんなバンと上がっていくと、まあ、ないよ。
まあ、そうね。
うん。ないのを前提としてどう考えていくかみたいな。
そうね。
だって、周り見ても。
経済大国が世界第2位になったのなんて奇跡なんだからさ。うん、おかしいでしょ。
インターネットまで、
うん、
インターネットまでもう完全に日本じゃない会社にやられてるし、
うん、
それはアマゾンであり、グーグルであり、
そうそうそう、
アップルであり、
うん。
で、それこそドローンも全然じゃないですか。
うん、
話になれへんみたいな話じゃないですか。
うんうん、
話な
んで、ね。で、うん、あと何、車ももうテスラにやられまくってて、
うん、
で、しょうがないから、トヨタと、マツダが組むとかって、まあ、それはいいですけど、
うん、
で、テレビとか家電も何も、もう、大崩壊してるじゃないですか。
そうね。
あと何があるんですかっていう話ですよね。
うん。そら言える
な。ほんまに何があんやろ。日本、なんかちょっと前に言ってたかな、四五日前に NHK で、うん、なんか、千原ジュニアがやってる、俺らすごい、なんとかの奇跡みたいなテレビやってて、
うん、
ドローンの、開発をやってる会社の、会社と、開発やってる大学がなんか勝負するとかって、
うん、あったみたいね。
あれ見て、聞きましたもん、うん、それお前、それ、だって自動操縦すらできへんドローンが、これが日本の最先端技術だって解決してるんですよ。それ、10万円で買えますけど、みたいな、ファントム。
そうなのよ。アホかって思うよね。
衝撃ですよね、あれ、本当に。なんか、風速20メートル飛びますとかって言って、その20メートルで飛べる、秘密は、なんか、ボディが、なんか、カバーつけて、それがなんか、流線形でどうとかこうとかつって、うん、いや、そういうもんで、それがこれだけ安定してますとかつって、全部、プロポでスティック売ってましたからね。
なんかね。笑うよな、なんか。
完全になんかさ、もう、時代遅れも上記してるよね、そういう人たちって。
いや、そう、ビッグ、ほんと、ぜひあれ、ビジュアル見てもらいたいんですけど、
見てみようか
って。よ本当に。
そうなのよ、ね。
これが、なんか、こうやって、なんとか日本の、その、産業っていうのが持っていくって思ってる人たちはいっぱいいんねんなと思いましたね。
そうや、ね。
うん。
そう。だから、ほんとなんか、ドローンの人たちって研究大好きよねって思うもんね。それを市場に出して、そこでぐんぐん成長させていくっていう、ロードマップを持っとる人が一人もおらんのよな、うん、日本で。 そのスピードに勝てるわけねえじゃんって思うけどね。
勝てる気ない、勝てるわけないですよね。
ああ、
うん、
おいおいって思う。そうやな、だけどそうやって考えると本当イノベーションも起こらなそうやしね。
ですよね。
うん、思う。
もうね、インターネットでもう勝てるもんないですもんね。
うん。
ね、今見てると勝てるものはちょっとないね。でもわかんないけどね。何が出てくるかわかんないからだけど。
まあ、何が出てくるかわからんけど、何が出てくるかわからんけど、日本で新しいものが出ることがほとんどないんですよね。日本から。
うん。もう間違いなくね。
うん。
やっぱ日本の、何歳かな、教育のありようっていうのもおかしいけど、やっぱ突飛な発想を受け入れる国じゃないからね。で、突飛なアホみたいな発想を受け入れて、そこにバカみたいに金つぎ込む国と戦うって無理よねって思うもんね。
あ、そうですね。それはそうですね。
だってもう絶対、
アメリカってよくできてるよね、
そう思う。それはむしろ中国も多分今できとるんじゃないかなって思う。
中国は甘い、どうぞ夫妻でやるからね。
いやいや、てか中国人は、うん、めちゃくちゃ金持ってるんですよ。
そう。で、1億人なんだって富裕層だもん、あそこ。
で、大金持ちっていうか、その、うん、いわゆる投資する人が、
うん、
基本的に国のこと信用しへんから、
うん、
投資するんですよ。
って言うよね。そうそうそうそう。
金持って、金持って、金持って。
そうそう。
もっと言うと、うん、現金持ってると、今、
う
ん、その、いわゆる後期修正っていう、うん、汚職撲滅キャンペーンやってるじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんでそんな金持ってんねんって言われるんですよ。
うん、
どう
ぞ。だから、なんでもいいから投資するんですよ。
うん、
でそれが、とんでもない金なんですよ。
よね、
みたいな。
だってさ、何兆円とか持ってたりするもんね。
そう。
そうそうそう。
意味あるんだよ。
で、
うん、なんで共産圏の国で何兆円も持ってるのかよく。
そうそう。だから、要はさ、そういう、なんつうかな、まあ、その、投資する国家がいいか、とかっていうのは、ちょっと別の問題ではあるけど、その、中国の人たちもそんだけ金持ってたら、リスクヘッジのために、いろんな企業に金は分散していくじゃん。
うん。うん。
ね、一個に突っ込むとやばいから。
あれ、イメージ的に言うとね、
うん、
僕らの何十万円と彼らの何十億円、うん、億と万が同じぐらいのイメージ。うん、
それぐらいのイメージなのか。
強烈ですよ。
したら、
意味やがね、めっちゃいっぱいいるもんね。
そうそうそう。で、したら、あれじゃん、その、王道としてこれはいいものねっていう以外にもやっぱ金が落ちていくわけじゃん。突拍子もないアイデアに。
うん。うん
そこがドーンって花開く可能性がある世の中なのに、日本はもう一切ないじゃん。
ない。ね。うん。
それが国際競争力を持つっていうのは、もうもはや幻想よねって思うもんね。
うん。
あ、無理だよ。
うん。
だから今日本の大企業みんな崩されていってね、今回東芝もそうだったけど。
ね。
あんなもん仕掛けられてるに違うね。完全に仕掛けられましたよ。
うん。
うん、それで落とされてるだけです。あんなアメリカに原子力の会社買わせられてさ、うん、あれ政府も口聞いてますよ。
そうやろ？
で、アメリカに、あれ負債すごいあった会社だから、最初からこんなのある程度分かってたんですよ。うん、そんで日本の東芝に全部被せられて、はい、終わりですって言っただけですよ。
そうよ、いやって思うよ。本当にそこ思うよね、なんか。
あれやめてますね、東芝の話はね、ウェスティンハウスの話は本当にやられてる、東芝。
うん。
うん。もったいないよ、良企業なのに。
ねえ。
ねえ、
うん。すごい良い技術だったら持ってたりするんだよ、あそこ。なあ、もうさ、こういうので全部バラバラにされて、今一番儲けるところまで手放したりとかしてるもんね。
そう。だから、良くも悪くも、ホリエモンと村上さんの、あそこがターニングポイントやったかもなっていうのを思うね、なんか。
まあ、まあ、うん、けど、 日本の今までの成長モデルはそうじゃないんですよね。
そうそうそうそう。
成功モデルがあって、それはそれじゃなかったんだよね。
うん。
やっぱみんなで協力してとか、こう、そう、先代方式でやったって成功モデルがあって、うんうん、もうそれじゃなくなってんだけど、それしか、やっぱり見えないんだよね、人間ってね。
そうなんだよね。
自分のモデルしかね。
そう見れば、ゆきやさんが、言うように、やっぱりなんだかんだ言って、やっぱり国内の、その、マーケットだったんですよ。
うん。
相手にするのが。だから、うん、携帯電話とかもそうやけど、
うん。
だから、秩序を持ってやっていくっていうことを外すと、うん、そこからはみごになるから、
うん、
でそれの購買力がもうダメに、ダメになっちゃってるから、
うん、
で、今さら外でやろうと無理ですっていう話ですね、うん、多分ね。
そうなのよね。
だったら中で考えるしかないよね。
そう思う。いや、だから、本当今回、だから自分が会社作ってよく分かったけど、要はさ、そういう新しいことを地方からチャレンジしようとするんじゃん。
うん。
それを理解できるやつが、まあ、おらんよね。
いないいない。
どこの窓口相談行っても理解できるやつが おらんのよ。
うん。
うん。
そんな世の中ってさ、
金集まるわけないじゃんっていう。
うん。はぁ、みたいな話や
もんね。どこか、いねえわかんの。1年前2年前ドローンってなんだとかっていう話だもん
ね。
うん、
それがさ、なんかその地方に活力をとか働いてやって思うもんね。
この人間作り革命ですからね。
そうかって思うよね。
キャシャンかって
何よって思うね。それを理解する奴らもおらんし、だから当然そこで投資が来るわけでもないし、いや何よって思うよね。そこがやっぱ全然違うもんね、仕組みとしてって思うよ。
うん、だからね、日本の会社ぐらいね、教育好きな場合ないって言われてんだよ。
そうか。
なんでかっていうと、やっぱりね、できる人に合わせないで、できない人に合わせてね、そこを愛しようとするって言われてんだよね、日本って。
そうか。
うん、そんなんだったらできない人切り捨てていった方が絶対効率よくなるってずっと言われてんだけ
ど。ああ、なるほどね。
うん、なんかできる人の時間取って教育させるから、できる人までなんつうの時間取られて
あんまり働けなくなるのか。そうやな。
できない人なんぼ教育したってそれほど上がんないからねって言われてんだよね。
うん、
やめなそうなのって言われますよ。
でさ、やっぱさ、で特に思うのがやっぱりその学校の教育のその教育のなんつうかな、
そうなってるってこと、
立て付け自体がクリエイティブに向いてないもんね。
でもね、教育改革すごいしてんだよ。
あ、そうなの。
文学校から全部教育改革です。それは何かって、今言ったようなことをできるようにしようっつうので、今、この何年に一年ぐらいかな、すっごいやってんじゃないかな。
いや、これは、
やってる。
これは無理と思うね。
ああいうのも全然違ってるんだから、やってること。
いや、その、なんてやいかな。その、評価する側が、クレイジーじゃないのに、その、クレイジーな例を評価してしましょうっていう方針のもとのまともな人たちがそのごっこをやるだけで、本当のクレイジーはそこから出てこんよって思うけどね、俺は。
生まれるわけない。
うん。
内容差がないからね。
そう、そこで評価された奴らが生き延びて何かを成し遂げるとは思えんよなって思うな。
今ね、そこを作ろうってすっげえ頑張ってるよ。なんか知んないけど、日本は。だからもう何年後か
経って、みたいなこ
と言ってる。
何やるんですか？え、授業は変わるんですか？
授業とかも全部変えていくみたいね。評価の方法とかも。で、やっぱり今、アクティブラーニングが主になってきてるんじゃないですか。
うん。
うん。
うん。やっぱりそっちに力ずっと入れていくみたいな。
相変わらず高校野球はサングラスダメとか言ってますよ。
そうそう。
あれはまたね。
俺絶対無理と思うけどな。
うん、絶対無理と思うけど。
その、無理と思うなぁ。
でも、多分昔の日本人って結構クレイジーなやつがいたと思うんだよね。
うん。
だから、実は戦後の、あまりにもこの、高度成長が、結果的に続いてて、
うん、
安定したのがこの何十年ってあってて、それが当たり前だとみんな思ってて、
うん、
でもその前の人たちって、つまり終身雇用なんかそこで出てくるし、
うん、
レースアップとか供給なんてのはそこで出てくる概念だけど、
うん、
その前なんかこれはないって言うんだよね、
うん。
日本ぐらいだってあれですもん、あの、実力主義な国ないって言われてるんだ。
あ、そう。
なぜかっていうと、すごく優秀だと、デッチで入ったやつが、
うん、
そのまま、その、店継いだ。あとは、分家っていうか、のれん分けっていうことにして。
なるほど。
わざわざ、その、金まで出してやって、そいつを独立させる、
うん。
こんなのヨーロッパじゃ絶対ないって言われてるんだよ。
ああ、う
ん、
そういうことか。
うん。だから本当に実力主義って日本だよねって言われてるね。
ああ、確かにね。
うん。ところがこの何十年戦後なんか考えていくとあまりにも安定してるから、
うん、
なんだろう、その、あれ、終身雇用なんていうのは人が足りないくて会社が人をどうやって辞めさせなくしようと思って考えたのが終身雇用だから、
うんうん
うん、その前なんかそんなないんだもん、
そう、
ね、江戸時代とか。できなかったらクビになるしね。
うん、
だから前に戻ればいいんだと思うよ、日本って。
じゃあね、
戻らざるを得なくなる。
いや、そうなのよ。いや、だからその、
ベースアップとか言ってらんねえんだもん。
だから、そうね。だから、その、学校教育にクリエイティブを求めるっつうのもそもそも違うかなとも思うのよ。
うん。学校教育じゃね、基礎だけ教えればいいんだと思うよ。
うん。その、まあ確かにね、だからどんなに学校が進化しても、学校の教育の中でスティーブ・ジョブスが生まれたわけじゃないからね。
だってスティーブ・ジョブだってどう見たってドロップアウト組だから。
そうそうそうそうそう。
うん。あんなのまともじゃねえ。
そうよね。
あれプロってくれるわけじゃないもん。
そうそう。その中からイーロン・マスクが生まれたわけじゃないから。
だってイーロン・マスクだって言ってんじゃん、もう、うん、気が狂いそうだって。
うん、
もう俺は鬱ですとか言い出せてんだもん、うん、もう。
でもよ、だからその学校教育でなくても。彼らが事業をする社会システムを持つってすごいよね。事業を展開できる。
多分ね、
うん、
あの、大金持ちいるからなんだと思うのよ。
そういうことかな、やっぱ。
大金持ちがいると投資するんだよね、みんな。
そういうことなのか。
何かというと、10社とか100社とかに、
うん、
1つか2つすごい会社出てきただけで全然ペイするからね。
まあね。そう、
うん。日本ってさ、やっぱり金持ちいないよ、
うん。
あまりにも。
なのにトリクルダウンがとか言うの
無理だよ。
金持ちおらんのに滴り落ちてくるもんもねえじゃんよ。
ないないないない。だってさ、日本の社長って金すげえ安いんだもん。
まあね、そうね。そりゃ言えるよ。
あっちってさ、何、30倍とか100倍とか違うのにさ、
うんうんうん、
日本なんかさ、5倍とかね、いいとこ3倍とか5倍とかしか言ってねえのにさ、まあね、ね、いいとこ10倍でお詐欺されたりするけどさ。
そうね。
うん、あっちがね、もう100倍で言えば普通だもん。
そりゃそうやな。
そりゃ無理だよ。
そう思うな。だからやっぱりその日本の中でどうもやっぱ産業でももはや革命は大きいなって確信はあるよな、なんか。
でもこれがもっと苦しくなって、
うん、
いろんなことになってきた時に、
うん、
日本ってさ、そういう時変な奴ら出てくるじゃない。日本の国って。なんかね、追い込まれるとね、
うん、
なんか変なことになってしまうっていうのが日本じゃない？
まあね。
けれどめ、みたいな。どの国でさえやらないことやっちゃうからね。
いや、まあ、いや、そうなのよ。いや、だからね、その、今までもそういう発想を持った連中は、日本におったっていうか、各国にやっぱ一定量おるんやけど、そいつらを、要は、産業を生み出すところまで押し上げる構造がないから。やっぱ、社会システムのありようにメスを入れんと、やっぱ無理じゃねえ、産業はって思うけどね。
あれね、残業なんて、うん、あんなの国で言う話じゃない。
そう思うね。
だって、若い頃残業、まあ、こんなこと言うとな、ちょっとやばい。怒られそうだけど。
そうですね。あんた、あの、ブラック企業として言われるよ、言うと。
うちは絶対させはしないけど、自分がね、若い頃って何かって言うと、それ死ぬほど働いて実力つけていっただけですよ。
うん。
それそうでもしないって言えば、人の上なんか立てないよ。
いや、そうなのよ。だって、のし上がろうとするなら、人の倍働きゃいいじゃんっていう話じゃん。
逆に、決まってんじゃん。それをさ、あちこちかけられたと困るわ、と思う。
そうなのよね。
それ、怒られますよ。
怒られるよね。
だから、怒られるから、まあ、うちではやんないよ。そんなこと。やんないやれないんだよ、もうさ。でもさ、ね、正直言ったらそうだろう。バカじゃないか、こいつらと思う。
って思うね。そりゃ思うよ。いやー、だからそういう意味で手詰まり感半端ねえな。
まあ、手詰まり感もあるし、まあ成長はなかなかない。
ないね。
ない
ね。そうね。やっぱそこの、やっぱあれ、メンタルを切り替えんとしょうがないね、確かに。
そうですね。そうですね。
と思うな。だからいいのよ、ほんとね。借金は孫に残そうぜってみんな言おうよって思うな。
いいのよ。だって日本って、バンバン金すれる国なんだから、日本となんかヨーロッパの国と一緒にしちゃダメなんだよ。あれ EU でやってるから、勝手に金すれないからなってるだけなんだもん。日本のと勝手にすれんだもん。何これ？
ほら、消費税ダウンしかないでしょ？
そうね。
そうなの、ね、そうなの、ね、うわぁ、だそれ聞いてゾッとしたのはすごい
と。しかも、同じ着地点に行くわけ？
ほら、もうどう、今の話でどう考えても消費税ダウンしかないじゃない、
その
話
が。まあ、そうね。
ごめんなさい、さっき言ってゾワッとしたのはさ、できんのよ。
そうね。
誰も文句言えなくて日本ってできんだよなぁ。
でしょ？しばらくは行けるでしょ？それで。
そうその先のは。もう全然オリンピックまで行って行けるわ。
行けるでしょ？もう絶対それですって。
そうね。確かにな。それが正解かもな。ほんと。
俺さ、一年後俺ら大笑いしてたらやだね。
と思う
やっぱりか。
そうね、
いや、わかんないですよ。あの、次回の収録の時にもうすでにそうなってる可能性ないことないです
よね。可能性はあるね。この雰囲気じゃ、可能性はあると思うね。
うん。
なんかさ、下手な経済番組よりすげえ前って。
ほらほら、みたいな。ほら、言ったでしょ、みたいな。
そうね。でも、そうかな。いや、でもさ、その経済の根本が人口だっていうのはやっぱ、言えてみようっていうか、真髄やな、やっぱ。
いや、だってこれ統計見ていくとわかるんだもん。これ数字で出てるわけですよ、ずっと。だみんななんか、あの、イノベーションを起こしたとかなとかってね、日本は優秀だとかって言うけど、違うんだって、うん、冷静に見てみりゃわかるだろうって話なんですよ、これ。実は。
だから、その、すげえ奴らが出てくる打率は世界各国そんなに変わらんってことね。
なんでそんな
変わんない、変わんない、変わんない。
だから人口が減れば減るほど、当然。
打率、人は少なくな
って。低くなっていくしってことね。
うん。どういうこと？
そうなると、やっぱ、少子化対策大臣とかガチでやらんとね。
いや、そこは本当にやんないとダメですわ。
って思うよね。
フランスみたいに止めたとかって言うんだったらまだわかるよ。
うんうん。
でもガンガン減ってんじゃん。
そうね。
だおかしいのよ。100年で3倍になってんだよ。本当は。
そうか。
3倍増えたんだよ。
そうか。
もう異常な増え方なんだよね、やっぱり。
なるほどね。それは言えてみようやな。うん、確かにな、だから、それがなくして、経済が上向きはありえんのは確かやね。
ありえないんです。うん。ありえないから、アメリカは移民をずっと受け入れ続ける。
そういうことね。
うん。だから、あそこは、その、経済の、きすぎた時には、閉めるし、
うん、
やばくなったら開けるし、っていう政策をずっとしてるんですよ。
なるほど。
うん。
うん。
それで調整取っていってるんですよ。
う
ん、
そうか。
ところが今からは、そのヒスパニックがあまりにも多くなってきていて、うんうん、多分もうすぐヒスパニックの大統領が出るんじゃないかって言われて
る。ああ、そうね。アメリカのドラマにもたびたび出てくるようになってたもん。
出てくるじゃないですか、うん。今すごいのがやっぱりあっちの、この間のアメリカ行ってきたけど、
うん、
ヒスパニック系の、
うん、
に対する専門のスーパーマーケットとかすんげえ活気だよね。
うん、ああ、そうなの、うん、へえ、
うん。西側は特にそうですよね。
うん、そうそうそう。
うん、
ああ、そうなの、
ね、うん、そうなんですよ。
へえ。
すごい。だから、どっちかというと白人で、うん、なんでしょう、結構アッパーの人たちのお店、うん、ホールフーズっていうのが、あの、アマゾンに買われたけど、うん、ああいうところが逆に、すごい下がってきたんですよ。それでアマゾン買ったんですよ。
ああ、そうなのか。
うん。
なるほどね。
あと、結構、アメリカで行ってて思うんですけど、
うん、
その、スペイン語圏の金持ちが出てきてるんですよね。やっぱすごい。
うん。
そう。
もう長くなってきたからね。
うん。
うん。
うん。だから、そこが社会を変えてた、すごい変えてたんだっていう、その、いわゆる移民の単なる、なんちゅうの、北手の貧乏たりがなくて、
うん、
その、そこでちゃんと、その仕事を得て、
うん、
その、お金持ちになってる人っていうのが増えてきてるんですよ。
あ、そうなの？
だからスペイン語圏の人に対してのいろんなサービスっていうのはやっぱすごい、すごい急速に増えてきてますからね、
今。
ね。うん。
あ、そう
なんだ。だからあれ、なんでトランプのやつ反対かって、そういう人たちまで返されたりすると困るって言ったら怒った。
うん。
ああ、
うん、
なるほど、なるほど。
うん。
あ、そうなのか。
だから、昔、その日本人がそれこそ戦前からアメリカに移民した時って、
うんうん、
日本人って移民して最初はクリーニングやるんですよ、大体。
ああ、そうね。うん、
で、その中で日系、で、まあ、または農業労働者ですね、ハワイに行った人なんかほとんどそうですけど、
うんうんうん、
でそこの中で、その、まあ、いろんな仕事をやって、まあ、もちろんその軍隊に入っていくっていうのもあるんですけど、
うんうん、
そうやってやっていく中で社会的地位を作っていくっていう、その、いわゆる社会的地位っていうのもあるんですけど、結局、日系人がかなり力を持ち出したのは日系社会、日本の会社が出てくるのも含めて、日本人っていう、コミュニティが金を持ち出したからなんですよね。
なるほど。そうそう、ほうほうほう。
で、今って
行った時に言ってたけど、うん、やっぱり魚とか使って市場とか作っていくんだって、日本って。
うん。
で、その近辺って結構なんていうの、清潔好きだから流行るんですって。うん、
なるほど。
うん、それで、だから日大戦があった時、その人たち全部取り上げられる。
うん、
あの全部収容されて、
うんうんうん、
それで一回ダメになるんだけど、やっぱり前のそういうのを復活させようって一番今復活しているとかって
なる。へえ、そうなのね。
シアトルはすごい日系人多いんですよね。もともとあの一番日本に近いあの、うん、こう船で行くと一番近いのがシアトルなんで、
うんうんうん、
シアトル横浜航路っていうのがこう定期船でずっとあったので、
うん、
なんですか、結局そのアメリカにおける日系人の地位が上がっていくのって日本の経済成長とぴったり合うんですよ。
ああ、そう。
逆に言えば日本のマーケットっていうのが、
うん、
あの人口が増えてて日本のマーケットっていうのが広がっていくことによって日系人の地位は上がっていくんですよ。
ほうほう
ほうほうほう。で、今は結局ラテンアメリカに対してラテンアメリカでのマーケットはどんどん増えてるし、
うん、
だスペイン語喋る人たちがアメリカにどんどん入ってきてて人口増えていくから。
うん、
当然のごとくその人たちの力が上がっていくっていう同じ話ですよね。
そうそうそう、同じ話です。日本と同じですよ。
そういうことなのか。
そう、だから結局、テレビだったりとか、スポーツだったりとか、だからアメリカでサッカーが一気に
伸びてるのも
絶対そうやし。
そこか。なるほど。すごいね、そうやって考えると。
いい経済番組だね。
いや、なんでアメリカで、その、あの、MLS か。が、そんなに、ね、金持って、やれているのって
聞く。一気ですよ、ここ最近。
そうそう、最近だよね。
はぁ、
うん。だから結局、アメリカのスポーツ界ですこれすごいやっぱ賢くて、
うん、
そこのマーケットの人、だから、多分、僕 NBA あんま知らないですけど、NBA が流行ったのは黒人の力が大
きい。いや、まあもう間違いなく。
おそらく。
うん、100% そうよね。
そうだね。
で、それに合わせて NBA っていうのは成長していって
はずなんですよ。そうそうそうそうそう。
で、次に来てるのはもう、黒人はある程度エスタブリッシュメントになったから、
うんうん、
もちろん差別はあるとしてもですね。
うんうんうん、
いや、一方で、次来てるのはもう絶対ラテンアメリカなんですよ。ヒスパニック系。だから、メジャーリーグサッカーなんですよ。
なるほど。すげえな、そこに
バチッ、バチッてハマったマーケティングをやって、そこにバチッとハマった、
うん、
その、お金の集め方をするんでしょうね、おそらく。
そう
か。その辺はうまいよね。
いや、でも面白いね。その、黒人選手と、その、何ラテンアメリカ系を、ま、ほとんど受け入れん、ホッケーが衰退していくよね。
そうそうそうそう。
すごいね。
そうです、そうです。
そうね。で、野球とかアメリカンフットボールは、まずは、
あ、野球はもう全然そうですよ
ね。そう、白人が共存できるスポーツやもんね。
うん。うん、野球も絶対そうですよね。ドミニカだったりとか、うん、ベネズエラだったりとか、ね、もちろん、まあ、キューバだったりとかっていう。うんうん、
そうね。
サッカーはもう完全にそうですよね。
もうサッカーはそうよね。
うん。
いや、すげえな、そうやって考えると。そうなのよね。
面白い。
うん。それであれなんだよ、その、チラッチラッとね、アメリカのドラマでも、大統領がスペイン人、で、スペイン人で、ね、その、何、プエルトリコとか、
はいはいはい、
それ系の人が、みたいなドラマがね、ちょっと出始めるのよね。
出てくるでしょ、出てくる。
そう。これ、オバマの前の時に、その頃にアメリカ、黒人が大統領にいて、チラッチラッと会ったんだよね。
うん。
だから、やっぱ、ああ、なるほどねって思うわ、なんか。
で、それは、ゆきやさんに本当に人口で、うん、人口で決まっちゃうとこあるんでしょうね、おそらく。
そういうことね、きっとね。いや、って感じやな、なんかすげえな。
アメリカってそうやって社会が変容していくんですよね、おそらく。
そうね。
やけど、超保守的な部分っていうのは残ってて、だからトランプみたいな揺り戻しは多分あるんですけど、
うんうんうん。
まあ、それがアメリカの、ダメなとこでもあり、面白いとこでもあるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
けどやっぱそこの中で、その、キーになってくるのが人口の多さだったりとか、
まあまあそういうことね。まあ、
うん。そこの人たちが何をもって経済成長しようかと、しようとするかっていう、
うん、
まあ、コンセプトみたいな話ですね、おそらく。
そうか。
うん。
いや、そうやって考えると本当に日本人はジジヒンやな。
だからね、どっちかっていうとね、ほんと人口を減らさないことを考えていくっていうのを、いや、もう借金なんか山ほどしてもいいから、
うん、そうよね。
めちゃくちゃ子供手当でさ、
うん、
もう一人に10万ぐらいずつ払うぐらいの勢いでやりゃいいんだよ、
う
ん。
そうね、その10人超えたらボーナスで、それ一切非課税になるとか。
うん、そう。もう4人目以降なんかもう大変だよとかっていうぐらい。
そうね。
大フィーバー。
うん。
大フィーバー。
でも、結局人口が増えることっていうのは将来的にね、税収が増えることと直結するわけやもんね。
うん。
それ、すげえ単純やけど、面白いな。
すごい単純。それあるよね。すごい単純ですけどね。
うん。いやーって感じよな、なんかな。いや
そうやって考えると、東京とか絶対子供、やっぱ僕も子供いないですけど、子供持てないですよね。
いや、もうそれ無理だと思うよ、本当に。
厳しいですよ。
いや、
でもあらゆる意味で逆に働いてますもんね、世の中がやっぱり。
そうよね。
僕一人でも、うん、いや、持たないと損だわって思わせるぐらいの、
うん、あはいはいはい。うん
だって一人20万だよ月々20万
くらい。月20万もらえねえんで。
うん。
だったら、ちょっと待てと思うよ。
うん。
そうね、うん。でも、将来的な税収を考えると、
うん、
明らかに20万でも元は取るもんね。
うん。
うん、
すげえよな、それな。
月20万あげてもね、200万ですからね、たかだかね。
そうよね。そう考えてるって話よね。
12歳までって考えても2000万ちょいでしょ ?2000、うん、2000、うん、3000万弱でしょ、
うん、
うん。一人、ねえ、税金3000万使って、人間一人確保できないとええやんみたいな話ですよね。
そうよね。
多く考えていってもいいと思うよ。
そうね。
うん。
その、いろんな打率も上がっていくしね、そういう。
そうそうそうそう。
そうよな。いや、その、経済学者が言いよったの何なのよ、って話よね。 人口かよ、最終的に。
多分思い込みとか、うん、日本人がすごいとか賛美したいなために言ってるってことがすごくあるよね。
まあね。
うん。数字で見るとさ、そんなもんやんって。
そう思うね。その、そうそうそうそう、なんかね、その、思うな、それは本当に。なるほど。すげえ勉強になるな。でも本当、自利だな。でもそこまでさ、アメリカの形は、まあ、その、トランプさんがストップしようとはしているが、やっぱ変わりつつあるのね、ここ何十年か。
まあ、最終的には止まんないですよね、絶対ね。
起きないから、トランプみたいなのが出てくるんですよ。うん、少し遅らせよう、なんていうか、多分、変化の方が早すぎちゃって、
そういうこと
だよね。全然いけないっていう状況になって。
で、それに関して分断を感じる白人層がかなりおるってことよね、きっと。
うん。あ、もちろんいますね。うん、全然。
白人より全然多くなっていってんだもん。
そういうことか。
うん。そうすると、白人の方が力が弱くなってくるんですよ、相対的に。
うん。
それが怖いんですよ、今度。
いや、でもそれはや、そういうことを言うとさ、がぜん俺が昔から言う、アメリカの州になろうよっていうのはありかもよ。
そんなさ、
でも。絶対無理ですよ。だって日本語喋る人がいきなり1億人増えるんですよ。そんなの認めるわけないじ
ゃ
ん。
そうか。
だって3億人しかいねえのにさ、
そう。1
億人のさ、いきなりアジア人ポンって来るんだよ。そしたら絶対さ、日本人の大統領出るに決まってんじゃん、そんな。イチローがなんかオールスターに選ばれると何も変わんねえぜってなっちゃう。
でも、あの、こんだけの人数を日本で維持しようとするから無理があるけど、この人数をある種爆弾とし、アメリカに組み込んじゃうっていうのは。
いやー、なんぼ、あの、なんぼ手ついてお願いしたら向こうが OK 言わない
です。言わないか。そう、今占領してくれりゃいいのにって感じやな、なんか。
選挙権がない、二流市民やったら OK って言われて俺ですね。
そうか。
税金だけもある払いって言われて。
そう。
すげえな、でもそういうこと、まあでもそうやな、ほんと。まあそうなるとやっぱり、がぜん中国の勢いも、中国の中の人口の感じが変わ、
そうなん
その年齢の感じが変わらん限りは、そこの独走は変わらんってことか。
あ、まあ、しばらく中国行って次インド来てっての変わんないんですよ。ただそのあいつらも下がってくるよ。
う
ん、
そういうことよね。
なんでこう、やっぱり、あの文化、なんでしょう、経済が良くなってくると少子化になるっていうの、どの統計でもそうなってる。
うんうんうん。当然ね。
貧しい時には5人も6人もずっとやるんだけど、どう見てっても、その経済的になってくると、高学歴じゃないと働けないっていうことになってきて。
20年から一人っ子政策のやつ、すでに。
そうそう。それが今度聞いてくるわけですよ。
そうか。
だからあいつらが今ね、だからなんか中国一回派遣に入れるかもしれないけど、下がってくるのも、そのうち下がってきますよ。インドの方が上がってくるもん、若いやつら多いし。
そうね。でもまあ、その後に来るのも間違いなくインドってことね。
まあね、いろいろありますけどね、インドはね。
あ、でもインドまだ、そういう意味で言うと、なんでしょう、本当に中国よりも田舎っていうか、まだやっぱり進んでないんですよね、そういう意味で
全然ですね、それはね。
ああ、そう。
だって今、それこそインターネット大国ってアメリカじゃなくて中国ですからね。
まあね。
そう考えると、インドなんかそんなこと全然なってないですけど
ね。そうか。一部の層はすごいのはおるけど、っていう話か。
どちらかというと労働者としてすごいっていう格好だから、まだその起業家がね、ジャックマンみたいなやつらが出てきてるから出てこないし。
そうか。一時中国の一人勝ちかよ。
一時期はなると思いますよ。
うん、
まあ中国の一人勝ちっていうか中国人、中華圏ですよね。
中華圏。
それはあの台湾でもあり、香港でもあり、まあ、マレーシア、タイとかもそうですけど、結局、中華圏ですね。
言われてね。
うん、
100年に一度くらい、西洋と東洋って大体、こう、文化というか、あの、なんで復興みたいなのが、こう、変わるとかっていう説もあって、
うん、
今、ちょうどその、 うん、アジア圏の方に変わっていく時期であるって言われて
る。なるほど。そういうことなのか。
だって昔、チンギス・ハンの頃って、ヨーロッパなんかチンギス・ハンに全部やられる。
いや、まあそうね、うん。全滅やったってことやもんね。
じゃあ、ほんで、それにすら日本は乗れないんじゃないかっていうね。
う
ん、
そうそう
そう。そうね。
アジアが伸びていくっていうのにすら乗れないっていう、うん、この状態はどうすんだっていう。
そうね。そっちも問題なんだよね。
うん。確かにね。
まあ、アメリカ、うん、ヨーロッパは結構厳しいのは厳しいと思うんですよね。いろんな意味で、やっぱし。
うん。うん。
で、まあ中国はここまだ20年、30年はまあ、いけいけなことは多分いけいけなんですよ。
うん、うん。
まあ中華圏は。
うん。
で、だけど、まあ、それは日本が、その中国とかよりも早くそのダスア入王で西洋化したから、
うん、
そっちと一緒に落ちていくっていう話もありますし、うん、一方でそうじゃなくて第二次世界大戦以後って見た時も、
うん、
結局その日本がすごいって言われてる部分っていうのがもう、うん、もう何も残ってないっていう事実が、うんうん、ヨーロッパにもやっぱり立ちが悪いんですね。
そうね、
一気に来て歴史がないから、結局、うんうん。アメリカはアメリカですから、まあ、アメリカで歴史がなくてもいいって決め込んでやってるから。
うん、
だから、そうなった時に日本の立ち位置はどこにあるんだっていう、アメリカには組み込まれず、けど中国にとは一緒にできずってなった時にはどうするんだっていう話はありますよね、やっぱね。
そうね。
うん、だから僕らが、じゃあ僕がアジアに向こうとしてアジアばっかりやってんのは、
うん、
結局、アジア向かないと日本はやっていけないって僕は本当に思ってるんです
ね。そうやろうな、本当に。
うん。
さすがさ、敏腕社長だよね。
うん。いや。だって、アメリカ人とかヨーロッパ人に僕らの商品売れないですから、世界中って。歴史あるから、彼らは。彼らのオリジナル商品売ってるから。
うん。
そう。だけど、日本だけでやってても絶対勝てるわけないんですよ。生き残れるわけないから。
うん。
そんな金持ちいないしね。
そう。アジアと一緒に行っていくしかなくて、
うん、
そこをどうやって一緒にやっていくかっていうことを考えるしかないんですよね。
なるほど、ね。
我々としては。
そうね。
うん。
いやーって感じだな。
アジア、ヨーロッパの負けてアメリカの負けたら無理ですよ。
うん。
うん、そうよね。確かにね。
うん。
そうね。いやそうよね、世界周って、やっぱ、ヨーロッパみたいに、その、陸地で国境が繋がっとる国の人たちに、いまいちピンとこんかな。
いや、ていうか、世界周あるんですよ、もうすでに。アメリカも
やってるよ。
アメリカで山ほどあるし、ヨーロッパにも山ほどあって、宇宙に安いやつもいくらでもあるんですよ。
あ、いくらでもあんの？
いくらでもあるんですよ。
すげえ、
それこそ
言う。世界周やってたの。
高いところで言ったらクイーンエリザベスとかみたいな、うんうんうん、けど、有名なところでクイーンエリザベス、今のクイーンエリザベスとかでも、
うん、
実はあの世界中ってあんまり言いたくないですけど、
うん、
一番安いクラスだったらうちと同じぐらいの値段なんですよ。
そうそう。
クイーンエリザベスの世界中で250万ぐらいする一番安い。
そんなもんなの、俺さ、1000万ぐらい取られるんじゃないかなと思った。
と思うでしょ、違うんですよ。ヨーロッパとかアメリカの相場って、
うん、
普通の世界一周、うちより全然立派な船で、
うん、
なんていうの、ラグジュアルクルーズで250万とか300万でなんぼでもあるんですよ。
へ
ぇー。なんだけど、全員周りヨーロッパ人なんですよ。
うん、
当然ね、そうなんですね。で、言語は当然全部英語か、フランス語とかなんですよね。
う
ん、
ああ、なるほど。
で、出発地は、イギリスか、まあ、うん、アメリカやったら、
うん、
ロサンゼルスとかから出るんですよね、
うんうん、
でそこまで行かなあかんのですよ、
うん、
で船内はヨーロッパなんですよ完全に、
うんうん、
でヨーロッパで3ヶ月ヨーロッ周り全部ヨーロッパ人で3ヶ月過ごしますかっていうのと、
うん、
と周りが、まあ、日本人と、まあ、日本人が、まあ、半分以上、
うん、
であとまあ、中国人とかシンガポール人とか、その生まれ、アジアから出れますよっていうのしか売りようがないんですよ。
なるほどね。
で、アジアで世界一周をずっと、世界一周だけ売って、世界一周のクルーズをアジア発で売ってるのってうちしかないんですよ、アジアで。
あ、そうなのか。
中国にもないんですよ。
中国にもないよね。あ、まあ、そうか。
ショッピング見たら本当に行きたくなったわ。
うん。中国にもなくて、
うん、
だから中国もないし、うん、当然そのマレーシアとかシンガポールとか香港にもなくて、
うん、
なんでなんだ。
まだそこまでそんなマーケットがあるって誰も信じてへんから。
そうないからか。
うん。そんな世界一周みたいな、100何十万とか200万とか出して世界一周行く人たちなんてみんな忙しくて行けないよって言うんですよ。
うんうんうん、
その、お金持ってる層がまだ現役やっていうのもあるんですよね。
うんうん
う
ん、
だけど、こんなん絶対いて、もう引退してる人なんて。
山
で
いる。
山でいるんですよ。
なるほど。
で、その人たち、だから日本でうちが世界一周20年前に始めたと同じ状態なんですよね。
そういうことか。うんうんうん、
日本で世界一周ずっとやってるのうちしかなかったし、それと同じことを中国なり、香港なり、シンガポールなりでやるっていう。で、そこと一緒にあるのは、アジアの、アジア、例えば中国人だったりとか、マレーシア人だったりとかっていう人たち向けの世界一周ですよっていう。で、あなたの世界一周できるんですよ、自分の家から出てっていうのが、しかないんです。しかないんです。
さすが。さすがだなぁ。
そうね。
ビンマン社長さすがです
わ。ビンマン社長ちゃいますよ。だから、そこしか生きる道ないんですもん、もう今。
いや、そうやね。いや、でも確かに、やっぱ、その層を狙っていくしかないわね、ほんと。
その層しかね、お金持ってないんですもんね。
そういうことよ、
ね。周り見て。
そうね。
だって日本もそうだけど、いや、金持ちいないないって言われてもいるんだよ。
言いますって。
うん。
うん、
そうね。
うん、実は特に年寄りは金持ってるよ。
まあね。
そうなんだ。何万人集めようと全然ちゃうんですか。だからか何千人なんですか。
何千人。
そうそう。
そうやな。で、先にそのブランド作っといた方が勝ちっつうのはあるしね。
そうなんです。そうなんです。だから、ヨーロッパの船会社がそれに気づいて、
うん、
ワンワカワンワカヨーロッパで世界、ヨーロッパの船使って、
うん、
安いコストでアジアで世界一やる前にうちがブランド作ってもらうと、
そうね、
で多分それはね、この2、3年なんですよ。
あ、そういうことよね、きっとね。
絶対気づくから。
そういうことよ
な。そうだよね。絶対だって中国人気づいた瞬間作ってくるよね。
いや、そう思うよね。
うん。
その前にブランドとしてってところ
よね。その前に世界一周するならピソーさんっていう風な風になっとかないと、
うん
うん
うん、終わっちゃう。
そうだね。でもあれやな、なんかさ、その、何？国内で、ピースボードっていう名前自体がある意味足かせやったと思うけど。
そうです。そうそうそう。色はあるんですよ。
ね。こいつが出ていくことで変わるよね。
普通の違う名前で、
そう
世界一周会社ですって言えばすげえなんかもっと人
が多い。そうですよ。だから中国でピースボーター右翼やって叩かれて、
うん、
なんじゃそれみたいな
されますからね。
なんでやねん。
言ったらもうこうなる、この際だからさ。
うん、
いやだから、国によってですね、あのピースボードって使ってない国もあるし。
お、そうなの。
うん、逆にピースボードっていうのだけを使ってるとこもあるし、オーシャンドリームって売ってる国もあるし、全名に出すのは。
もう日本も帰りゃいいじゃん。
え、日本はね、さすがにね、この知名度には帰れないです。良くも悪くも。
良くも悪くもね。
うん。
どうか、だって飲み屋に行くと必ずあのポスター。
そうなのよ。
そうです。
そのどこにもあるっていう、ある怖さね。
もうね、けどね、帰れないです、日本。日本も帰ろうかなって一瞬考えたことあったんです
よ。そうか。まあ確かにね、良くも悪くもブランドとして出来上がってはいるもんね。それをゼロからってなるとね、確かに。
世界一周、アナンダーワールドクルーズだけで、うん、ほぼほぼだけで売ってるとこもあるし、
うん、
それ国によりますね。和平の船で出せるとこもあるし。
そうか。あ、いや、その辺はやっぱそうね、しっかりと商売人としてやれとるってことね。
けどまああれ本当になんていうの、そのいわゆる被差別 NGO としての、
うん、
あの変なブランドがないのはいいですよ。
いいよね。
いいですよ。
それは確かにねって感じよな。
誰も辻元さんって言わないですからね。
そうね。
だからさ、それないだけでさ、すごいよね。うん、あるだけでさ、めちゃくちゃハンディだよね、それね、
うん。いや、それはもうね、しょうがない。それはもう出自なんでしょうがないんですけど、日本は。
そうね。そのさ、な、普通にさ、あの、テレビショッピング見てたらさ、すっげえ行きたくなるもん。
うん。
ありがとうございます。
なるよね。ピースボートじゃなかったらさ、もっと行くよね、普通に。
なかったらって言わないでよ。
なんかあの芸能人の人たちがピースボートをこう褒めれば褒めるほど、
うん、
これ逆効果なんないかなって思って
たもん、ね、それゆかさん、ゆかさん、それあの社に構えすぎです。あのさっき僕が言った日本の人が、
うん、
結局テレビなのねっていうのは、
うん、
結局今、どんどんうちテレビ、日本のマーケティングはテレビに行ってるんですよね。
うんうん、
広告費をどんどんどんどんテレビに行ってるんですよ。
うん、
だちょっと前まで新聞やったんですけど、
うんうんう
ん、だからもう今、全体の広告費のうちの3分の、半分ぐらいがテレビで、で、4分の1ぐらいがネットで、
うん、
4分の1ぐらいが新聞みたいな勢いなんですけど、
うん
うんうん、もうテレビなんですよ、やっぱし。
うんうん、
人々が見て、そう見て、わーってなるのは。そう、
もう、もう、あれ、まだテレビとさ、もうめちゃくちゃ行きたくなるもん。
まだテレビなんや。
いや、
まだテレビなんやと思いますもん。
でも、やっぱ絵力あるしね。
そうなんだよね。
びっくりするほど行きたくなるもん。
うん、絵力ある。
最初、テレビやるっていうような話が起こって、ナブで出たときに、
うん、
今更そんなテレビショッピングなんか見てんの、物買うやつがおれへんやろって僕思ってたんですよ。
いやいやいやいやいやいや。
そんなん、そんなやつはいねえだろうと思ったら、全然テレビなんですよね、まだ。
だからさ、あの、驚いたのがさ、ほら、石坂浩二が、あの、宣伝してるメガネの上からかけるあの、ルーペある
ね。
あれが1万ぐらいするんだけど、死ぬほど売れてるらしいよ。
そうか。
あれなんか原価なんて何百円だろうってみんなで言ってんだよね、
うん、
でもすっげー売れてるしあれね、やっぱテレビショッピングの中で一回あそこまで上がっちゃうと、うん、もうね次の同じようなものなんか絶対入ってこれなくなるんだって。
ああなるほどね、
うん、だからあびっくりするのジャパネット高田がクルーズ始めましたからね、クルーズ販売
マジで、
うん、
うわライバル、
いやいや、ライバルじゃないんですけど、10日間ぐらいのクルーズなんで、
うん、
けどわざわざ高田社長肝入りで旅行会社作って、
うん、
自分とこで、
うん。
で、ジャパネット高田ブランドでクルーズ売り出したらしくて。
うん、だからあのシャツ出てくると強力やなぁ。
テレビショッピングとね、クルーズはね、結構始末が高いみたいな。
いや、そりゃそうだと思うよ。
いやわかるよ。だってさ、これでオーロラが見れますとか言っちゃうわけだよ。こりゃ行きたくなるわなぁ、
ね。
だよ、なんか見てさ。
でね、特にさ、最近、その視聴率取るバラエティの番組が、世界の果てまでイッテ Q やったり、あの辺で根強いじゃん。で、そこと親和性がすげえ高いし。
はいはいはいはいはいはい。ああ、なるほどね、
うん。
なるほどね。
だってアフリカ見たいじゃんとか思っちゃうもん。
うん。
ああ、なるほどね。あの、世界なんとか行ってみたとかそんなやつですね。
そうそうそう。あと日本人が住んでるとかさ。
はいはいはいはい。
で、良くも悪くも今バラエティもその傾向にあるから。
ありますね。
多いよね。
その親和性はめちゃめちゃ高いよね。
うん。
だってピースボートって一切出さずに旅行番組の体で作り込んどいてみたいなやり口も全然できるし、
そうそう、
うん、
うん、って思うじゃん。絵力すげえ強えよ。
ああいうところに CM 打っていった方がいいんじゃない、
う
ん、
いやだからね、うちの商品って、
うん、
結局けどスポットの CM はね全然ダメなんですよ、
うん、
15秒の CM は。
うん、
結局、
ね、
まあ、うちの販売手法にも、うん、にもあるんですけど、うん、やり方も問題もあるんですけど、うん、その、説明して世界一周行けるんですよ、こんなとこ行けるんですよ、で、こんな金額っていう、
うん、
ふうなテレビショッピングでしか売れないっていう。
そうだね。
まあ、15秒のスポットはね、金かかりすぎるっていう問題もあるんですけどね。
そうね。
うん。
で、15秒のスポットって、その、できるだけ長く続けてやらんと意味ないしね。
そうなんですよ。だからそれはね、莫大に金かかるんですよ。
そう思う。
あ、もう話にならへんんですよ。でろ、それ見てる人って世界中行ける人ももちろんいるけど、行けへん人の方が大半やから、当然。
うん、
で、テレビショッピング見てる人って暇ない人多いから。
うん。
うん、圧倒的にね、その層にはまるんですよ。
うん。だからなんかその、
どう見たってじいさんばあさんが多そうだもんな。
そうそう。で、世界一周であるがゆえにできんというか、だから10日間のクルーズを頻繁で売るんならスポットも、
うん、まあもちろんあると思う。
あるかなって気もするけど。
HIS とかやってますからね。
そうそうそうそうそう。そこやっぱちょっと難しいもんね。世界一周は確かにスポットは無関かもな。
それこそ MX テレビの朝の11時15分からの30分枠とか誰が見てんねんと思いますけど、見てる人いるんですよね。朝の11時15分のMX テレビのテレビショッピングって番組表に書いてあるやつ、誰が見てんねんと思いますけど、見てるんですよね、これまた。
そうね。
金持ち見てん
ね。でも、そうよね。だから、まあ、でもそうやな、スポットっつか、それありきの番組の中に落とし込めるとなんかいいよね、きっと。
だから番組の中に入れ込むのは、うん、もちろん、大量に広告費を使って、テレビ局様に、ちゃんと、見継ぎ物をしないと、それはね、取り上げてくれないんですよ。
そうよね。そういうことよね。やつらね。
うちみたいなテレビショッピングみたいなばっかりに金作っててもね、そこにはね、認めてもらえないんです。
そう、そうね。いや、でも、そうなのよ。世の中の流れ、その日本の世の中の流れ自体は、もう間違いなく、その、バラエティがいい子いい子化して、
はいはいはいはい、
で作る側がそこに落とし込むのに 楽だって気づいたから、
うんうんうん、
要はその昔からあるなるほどザワールドの手法か水曜どうでしょうの手法が当たっとるのよね。
ああ。
だから、
多いですね。水曜どうでしょうみたいなやつもね。
そう。だからテレビ東京でやっとる、出川哲朗の、
自転車のやつ、自転車、電動バイク、電動スクーターのやつですか。
そうそうそうそう。あれが視聴率取るって明らかに、それやもんねって思う。
うん、うん。
で、その、水曜どうでしょうじゃなくて、ある意味、電動バイク使うことで、20キロごとにハプニングが起こるフォーマットなのよね。
はいはいはい。
20キロで充電が切れるっていうハプニングが起こって、それをどう解消するかっていうのを楽しむ番組になっとるのよ。
あ、もう決まってるんですね。
そう。じゃ必ず出川哲朗がそこで妙竹林なことを言ってっていう、その、水曜どうでしょうは本当にハプニングが起こらんと、
うん、
楽しくなかったのが、
うん、
それを高い確率で起こせるフォーマットなのよ、あれ。
もうそういう風に決まってるんですね、それが起こるって。
そう。だから、その電動バイクっていうのはすげえ絶妙な設定なのよ、あれ。
なるほどね。
そう。ほいで、やっぱいろんな風景見れて人情があってって日本人大好きやから。さあ、ハマるよね。だから、ほんと、イッテQなんかが言っとるけど、そら、クルーズ、相性いいよ、やっぱ。
そう、だから、そうなんですよね。まあ、けど、やっぱ、結局、地上波なんですよね、うん。びっくりするぐらい。
そうね。
うん、
そうね。地上波の影響、でかいよ。
結局、地上波になるんですよね、これはまた。その、MX テレビとか千葉テレビであったとしても地上波なんですよ。驚く
と。そう思うね。そう思う、ね。
全然数字違うんですね。衛星と。
そうだろうね。そう思うよ。だって、その、なんつうかな。やっぱそれを買うボリュームゾーンがやっぱ地上波見るボリュームゾーンよね。
そうなんですよね。
間違いない。そうだね。
千葉テレビとかですよ。それこそ、テレビ埼玉とかですよ。誰が見んねんと思いますからね。見てるんですよね、これがまた。
もさ、そういう地方局発の特番みたいなので、なんか、組めんの？
普通にでは無理ですね。誰か芸能人とかが乗ってこないと。
あ、ってことか。
うん。だから、東千鶴さんが乗ってくれて、
ああそうだね。
ウルルン滞在記とかで、うん、
あ、はいはいはい、
出たんですけど、うん、1年ぐらい前かな。
うん。
だから、その、レポーターが乗ってやるっていう体だと、どうしても、宣伝番組やっちゃうんですよね。
うん、そういうことか。そういうことね。うん、
だからチャレンジとのパッケージでやるってなると仕込みが大変みたいな
話ですね。うん、ことやもんね。そうやな。
うん。で、地方局はね、制作費がないんですよ、これがまた。
そうよね。
うん。
制作費ないもんね。
別に、うちのクルーズに乗るのとか全然、なんで、全然かなんかどうでもいいんですけど、
うんうん、
そのクルーを何日間派遣してっていう制作費は出ないんですよね。
っていうことよね。結構密着させて、やもんね、
うん。
そういうことか。いやでもそりゃ今までなんでテレビやってなかったのって思うよね。効果出るわよ。
媒体が高いなと思ってたんですけど、
そうか、
結局、新聞より今となった新聞より全然いいですね、テレビの方が。
そうよね。力あるもん。
あるね。
と思うよ。って思うな。いや、でもそうね、そうやって考えると、アジアやな。
アジアです、アジアです、アジアです。
俺の業種アジア行けんよって思うよな、なんか。
え、行けますよ、行けますよ。ランカイもあるし、ツールド台湾もあるし、
まあね、
ツールドフィリピンもあるし、いつもいくらでも台湾なんか全然人気ですよ、そっちの方は。
そうよね。
台湾なんかすぐだよ。
そうね。
あと下関なんかからだと本当すぐじゃん。
あ、まあね。うん、
だってさ、飛行機でも、だって福岡行ったらしょっちゅう飛んでるじゃん。
まあね。
携帯の電波もバカバカありますよ。
え、そうなの？
うん。
あ、全然日本なんかで全然早いですよ。
あ、そう、あ、そうか。向こうは、固定回線引くよりも、それでカバーしよう、うん、
全然、全然、全然、
ね。あ、そうか。そっちのがいいのか。
どこ行っても 4GLTE ですよ、普通に。
あ、そう。
それこそ、その、例のモデムが、
うん、
アジアで活躍するから、
うん、ああ、そう。
それを第一歩に。
そうね。
どこでも繋がったから、あれ。
すげえなぁ。
そうね。まあ、でもいいなぁ、アジア戦略は、そりゃ。なるほどって感じやね。いや、まあでも今日は、そういう意味では、いい経済番組になったんじゃないので
、まあ、経済番組だけど、僕の予言をぜひ皆さん覚えてください。
そう
ね。アメリカの消費税を下げる。
怖いわ。この予言当たったら本当に嫌だ
わ。いつそれが発表になるかをちょっと楽しみに。まあ、それがない限りはもうこのままズブズブ行っていく感じよね。
けど、そんな絶対。絶対それを、飲むわけないじゃないですか。
まあね。
絶対やりますって。
まあね。
喋ってて、どんどんやると思ってきたもん、僕今。
うん。確かに、まあまあ、彼にとってはやっぱ
言われる。
うん。憲法改正はねっていう感じはあるからね。
うん。
そのためにはっていう感じはあるかな。う
ん、何でもやりますよ。
うん。
だから今、経済に全勢力を注ぐとか言ってるもんね。
ほらほらほらほらほらほらほらほらほら。
そうね。
ほら。
ほら。
さあ、どうな
るか。ほら、もうネタ振りにしか見えん。
絶対ネタ振りだな、確かに。
だから、徐々にその、安倍さんにこう、なんつーの、近しい経済学者みたいなのが、徐々に、消費税下げたらいいんすよ、みたいなこと言い出すんじゃねえの。
うん。竹中平蔵とかね。
ここ何ヶ月かで。
おぉ、すっげえだよね、あの人。
っていう気がするよね、なんか。で、それで徐々にこうね、なんか論調ができてきて、みたいな話っぽい気はするけどね。
うん。うん、怖い。
怖いね。
まあ、年内ですね。
そうね。まあまあ、ぜひ注意して、安倍さんの情報を見といてください。動向をね、見といてください、と。いうような感じで、じゃあ今週は。
あ、そう、一、うん、個だけ、うん。この番組聞いてくれてる方が、福岡にボランティア来てくれました。
お、うん、ほんと？
うん。
お、よかったね、うん。
ありがとうございます。 PDV のことを、うん、やってるインターネットラジオのリスナーですって言ってはったらしいんですけど、うん、これは別に PDV のことやってるラジオじゃないので。
そうね。その立場とはちょっと違うよね、もはや。
もはやもうちょっと、その代表してる立場の言動としてはちょっと問題があることが多いので、
う
ん。
そうね。
もとも
とのビデオはちょっとあったけどね。
そう今けど、役職を取って話してるからね。
うん、もう全く個人としての発言ですので、ね、ありがとうございます。福岡の、CM やってるんですけど、うん、来てくれました。ありがとうございます。
おー、ありがたいね。
その防災科研の方に PC 送ったよ。
あ、うん、ありがとうございます。すごいですね。
すごいね。そうか、そうか、そうよね。福岡も、あ、行っとるんやろうなぁとは思いよったけど。
行ってます、行ってます、行ってます。やってます、やってます。
そうよね。
もちろん。ちょっと明日、明後日ぐらいの台風がまた心配なんですけどね。
あ、そうね。もう来てるんじゃないのっていうのもあるけど、
ね。山口来ますよ、来ますよ。
来そう、来そう。
直撃しそうじゃん。
あ、そう。
うん。うん。隕石のとこ取るような感じだったよ。
あ、ほんと？
うん、5号、もうなんか、10号までいるのに5号。
あ、ほんと、うん、やべえな。はよ帰らんとまずいな。
あ、そうか。今、うん、一番先ちゃうねや。
そうそう。
はよ帰った方がいいです。とりあえず、明日中は大丈夫です。
あ、そう。じゃあ明日中、ダッシュで帰ろう。はい。じゃあまあ、そういうことで、はい、お届けしたのは、ビジェと、
山本と、
雪風でした。
はい。じゃあまた、次回、さよなら。
ありがとうございました。